邪悪で暴力的なビデオゲームを推進する大敗した闇の業界からイラテンと
宮岡と
能登の
お送りするピコピコキャスト。
あ、来た来た。
あ、
初のゲスト。
よろしくお願いします。
都内某所より。こんな時間に
今12時5分
もう12時なった。
あ、もう
12時5分。さすが闇の業界。
今回初のゲストとして能登さん、
はい、お迎えしております。
ゲームの日記でおなじみの
誰も読んでないし、もうなん更新停止して、更新停止して書かなくなってね、何でも。
もうみんなブログ書かなくなってるね。
ツイッター、
ツイッターだって。
書かなきゃ。
ね。もう、
その分ゲームまだ遊んでない。
何の話をするのやらじゃないですけど。
もうひとしきり話しちゃったしね。
そう。なんか、今回生放送でもこんな時間からなのは俺がようやく部屋に帰ってきた。
これちょっとスケジュールがね、予定さん厳しくて、
はい、来日と言いつつホテルと会社というか仕事の往復しかしないスケジュールだったところに無理を言って夜中に来てもらって、
まあ、僕がね、宮岡さんと能登の宮岡さんと会いたくてって話をして、宮岡さんと
最後に、ね、さっき久しぶりに喋って、
そうだからもう大船終わってんのよ、ね、
終わって
まあ、もう一回本番伊藤店さんを迎えて、そうそう、ね、
の天中の話とかね、宮岡さんの話はもう久しぶりに終わって、天
中の話はピコピキャスで何回も話してます
おっさんの特徴だよね。
同じ話です。忘れるからね。何で話しても楽しい。
ピコキャスが結構久しぶりなんだよね。
そう年末を見ました。
前回が11月の23日で、年末年始ね、ちょっとやりたかったけどできなくて、もう3月の7日だから3ヶ月以上。
だいぶ空いたのね。だいぶ空いた。けど昔のさ、ブログ人生の時代だったら3ヶ月空いたら大丈夫っていう話だけど、全く最近の気がしてんだけど、なんかだいぶ空いたっていう感じも実はそこまでしてまして、いや3ヶ月以上空いたよね。
うん、3ヶ月半。
最後はあれだ、あのマウント&ブレード2の発表があって、緊急でパッと30分ぐらいやったやつだよな。
その後にもう一回
まあ、
っけ全然覚えてない。
覚えてないな。
学級
あ、スタッツだけで、3時間前に喋ったんですか。あれか、あったあった。
前がマウント&ブレードで。マウント&ブレード2よ、さ。
どうだったの、
まだ出ない。全然出ない。
数ヶ月以内に詳細を発表っていう、発表が発表されてない。発表されてない。しかも発表されてないでしょ。
ティーザー出たのが9月の末だから、もう半年経つ
とし、だから数ヶ月以内に詳細を発表しますって言ってから半年経ったけど、何の音沙汰もない、
うん、そう、今月末で半年だから、
半年までは数ヶ月以内、
数ヶ月と、まあ、認識を2桁になんなければ
まあね、
無理してるね、
ね、まあ、あのマウント&ブレードの会社のアカウントとかもフォローして、
うん、
チェック入れてるけど、
アカウント持ってんの一応。
あの一応まめに報告してくれるんですか、進捗状
況。報告っていうか、なんか外人が質問して、うん、まだ出ないのって、まだ出ないって
言って、それ本当じゃん、それ
聞くことないしね、まだ出ない
の。本当に中の人いるのかな。そうだ、今回は一応、うん、宮本さんに会えるってことで PC ゲームが好きって聞いたんでお土産を持ってきたんですよ。じゃじゃん、
50万本
インワンの PC ゲーム、これあれば50万 本ゲーム遊べるという計算なので、50万日、1日1本で50万日遊べるから、50万本入ってる。
どうなんだよ。どういうこと？
50万ゲームズって書いてある
。色違いとかそういうんじゃなくて。
いやー、まだやってないからわかんない。なんかまあ、ちょっと Windows 用なんで、おしゃれマカーの宮岡さんには今すぐ遊べないんだけど。てか光学ディスクはついてないの？
あ、家は全然デスクトップガチガチの Windows がゲームにしか使ってないパソコンが、
あ、もうこれでライブラリーの1本に加えるだけで、自分のライブラリーが50万本に増えるから
。スチーマーの鏡が。
スチーム1本入れば50万本分だけ
どね。すげえな。ここに出てるのまあ10本ぐらいしかないじゃん。
いやいやいやいや、それはだってそれはそうだよ、50万本紹介できないやつのパッケージの中で、これ遊んでよ、ぜひ。
どういうこと
なの？全本レビュー書いてよ。なんだっけ、昔どっかで読んだあの美味しん坊全巻レビューみたいな感じで、50万本ゲーム全本レビュー。それをやってこその PC ゲーマーだと思うよ、俺は。PC ゲームで出てる以上。
ちょっとこれパッケージ写真を。じゃあ後でブログに。
こんなにコストパフォーマンスいいゲームもそうないよ。そんなスチームのセールとか言ってる場合じゃないよ。
こんなの出たらゲーム業界終わっちゃうじゃん。
いや出てる。
出てる。
出てるからこれ。
あ、ユースト今3人視聴中。
こんな時間に。これでもどういう仕組みかは分からない、
ね、
この50万本をどうカウントしてるのかは分からないから、それをちょっと確かめてみ
ます。タイトルリストとか入ってるのかな。 1ページ50本だとしても1万ページ必要です
か。あれじゃない。ハイドライド3にさ、なんか何百階建ての塔が出てくるんだけどさ、うん、6階まで登るとエレベーターに乗れて200階まで行ける、
う
ん、
ああ、これシェムのムービーで何章分過ごしましたって。アトランティスの謎が100名あるって言うんだけど、真っ暗なんかただ落ちていくだけなんだけど一面にカウントみたいな。そういう公式なのかな。
でもアトランティスはちゃんと作って
ゲームっつってるんだから、ーゲームでしょそれは。エレベーターで登りましたゲームですと言わない。これメニューだけで、このパッケージ写真に載ってるこのバナーがいっぱい載ってる写真があって、多分これセレクト選択画面みたいなんだけど、5×5 が1画面見てるよね。だから25本が1画面で、50万本分このメニューを表示しようと思うと
2万
ページ2万クリックしないと最後のゲームにたどり着かない。そんなわけないか。でも2万ページ分はこのページがあるはずなんですよね。
うん
うん、っていうかだって、これ DVD だよね。DVD メディアって 4.7 ギガとかだっけ。
そうだね。それ5万で割ると、1つあたりどれぐらいの容量です
か。まあでもあれだよね。ファミコンのドラクエとか64キロバイトぐらいで作ってたっていう。
そういう推移を結集すれば50万本ぐらい入るんだ。本当に。てか俺ちゃんとあれよ、 ESRB 通してるから、 ESRB の人も
50万本チェック
してだって、マイルドブラッドとかマイルドバイオレンスとか
細かくやってるね。
アルコールリファレンスとか書いてあるから、クルードフォロワーも入ってる、ホラーゲームも入ってるんだ。50万本チェックしたのかな。自己申告そのままね、はいそうですかっていうよりもいかないですよね。審査期間なんだから。だからできるよ、宮岡さんも。
じゃあ、ありがたくいただきます
。修行だと思って。
ちょっとビジュアルつけてないんで分かりづらいと思うんですが、今、50万本ゲームっていう、Windows ゲームのお土産をいただいた
話。パッケージにでっかく50万ゲームズって書いて
ある、ね。50万ゲームズっていう DVD ソフトをいただきました。
すごいと思う。
はい。じゃあそれはそれで本題に。大敗した闇の業界から。
本題何ですか。
何話そうと思って
た。もともとは12月に話そうと思ったのはゲームオブジーだよね。
ああ、パズドラか。
パズドラかダブドラかどっちですかっていう。
でも今年に入ってからだいぶパズドラの話盛り上がっ ってきたよね。
あれでもさ、なんか数字の話ばっかりじゃん。だから俺はあのハテナの下書きにずっとパズドラのパズルがなぜすごいのかっていう、
もう早く書いてよ、もう今更
なんでそれをあげないの、 まだ。
いや、なんかね、だから他のやつでこうたくさん読まれてる系の、うん、なんかブックマーク1回つきましたみたいなやつって、
うん、
定期的に出てきちゃうんですよね。それに便乗してるのが嫌だっていう俺のこうあれがあるわけ、
人類史が
またパズドラかよみたいな。
パズドラのそういう結構あるんだ
もん。あるんですよ、いたら今。
あ、そうなの、やっぱ多いんだ、人気がある
し。そうそうそう、
ただそういうの見てちょっとまだあの爪が甘いなって思って、俺が書かなきゃみたいな風に
思って。
毎回思って
んじゃん、人気のあるゲームほどね。そう、何言ってるんだみたいなね。
そうそうそう、
人が読むと。
でも本当にゲーム内容に踏み込んで書いてる記事ってほぼないと俺は感じて、
う
ん、
言うね
でもパズドラ攻略ウィキとかあるんじゃない。
めちゃめちゃ、いや、ウィキはめちゃめちゃあるよ、う
ん、でちゃんとそのデザインの部分を分析してるのは、そこまで突っ込んでやってるのはない。
まあ攻略っても割とデータベースに近いっていうか、
うん、
そっちの使われ方が多分メインで、
うん、
そのデータベース、このレベルの、
うん、
ページにつくコメントがなんとなくその、
うん、
攻略を書く人がいるとか、多分そういう感じ。でも俺はそのパズドラ文化圏に属してないっていうか、遊ばれ方がさ、うん、もうなんだっけ、もうすぐ1000万ダウンロードとかだから、
うんうんうん、
広すぎて、
うん、
多分全然どういう風に遊ばれてるのか分かんないっていうか、姪っ子がその遊びに来てくれた時に、
うん、
日本から、
うん、
聞いたらクラスの男子全員パズドラ遊んでるっていう。
え、いくつ？
高2、
1？ 高校生か。
全員だよ。
またちょっともう話持ってんじゃん。
ないないない、本当に。
全員スマホ。
今日、うん、埼京線に乗った時に、
うん、
この同じ車両にいた人、8割はパズドラ遊んでた。そうだね。もう電車のあっちこっちからシュインシュインシュインシュインってパズドラの音してたし、みんな指がもうパズドラ
の音してたみたいな。
そうそう。普通にただ棒立ちで読んでる人なんかいないから、うん、もう指をこうクリクリクリクリこう特徴的な指の動きがある、ある。
パズドラや
って。パズドラ
やって。画面見なくても分かる。
そうそうそう。ああ、やってやがるなっていう。
すごいね、パズドラ。
すごいでしょ。
最強戦8割。
俺の娘は3歳だけど、うん、俺がいつもやってるから、もう携帯見るとこうやるから。
ああ、なんか奥さんがついてる。
なんか
パズドラの真似を、
そうそうそう、おままごと、まあ、3歳の娘はおままごとが好きなんだけど、
うん、
こうジュージューってやって、うん、まあ、俺の真似をしてですね、うん、俺はまあそこそこ料理する時があるんで、うん、休みの日とかは、うん、で俺の真似をして料理をするんだけど、うん、料理の合間に携帯を手に取ってこうやってるんですよ、うん、パズドラの指をしてるんで、
こうやる。
俺が台所に行ってなんかしてるときは携帯をこうやってるんで、そうそう、よく見てるなってそれぐらい大人気なわけじゃ。でもだからその人気の秘訣っていうよりは、まあ、俺が感じるなんでそんなにすごいのかっていうか、パズル部分がすごいすごいと人は言うが、パズル部分がこれこれこうだからこんなにすごいみたいな話は読んだことが少なくとも一個もなくて、まあ、確かに触れてる記事はもちろんあって、奥が深いとか、初心者から上級者まで楽しめるとか、まあ、そういうその程度ですよ。まあせいぜいその程度ですよ。そこについてなんで初心者でもできるか、なんで上級者でもできるかとか、そのまるで三段ロケット方式みたいな僕の深いデザインになってるとか、そこまで言う人はまだいない。
でもパズル部分だけでもそれぐらいやっぱすごいもんなんですか。
俺が今書いてたら下書きだけで文字数オーバーして1記事に入んなかった。
マジ？
そう、だから分割しなきゃいけない。
文字数オーバーってそもそもあんの？
あらあら。なんで分割するか、まあ追考するか、
前編後編に分けるぐらい。
そうそう、でもそれはパズル部分だけで、運営とか、本来は まあ、ゲーム全体
そもそもいくつに分割できそうな感じなんですか、パズドラを分けると。パズル、
まあ、パズル、うん、運営、
運営
とあの、まあ、遊ぶ人っていうか遊ばれ方っていうか、まあ、一応ソーシャルっていう要素が、まあ、薄くはあるんで、うん、まあ、その遊ばれ方かなと思うんですけど、うんうん、まあ、だからパズル運営、まあ、運営は半分ニアリーイコール育成も含まれるんだけど、うん、まあ、育成っていうのは運営と割とこうかなり結びついて実はいるはずなので、でもそこまで踏み込んでる人も見ない、
まあ、かけよって話だったね。そのさらにその中のパズル部分だけで、だけどこれ前後編に分けないとダメみたいな。
ダメ。いやでもパズルの部分こそが俺はだからすごいと思うんですよね。
な
俺
早くブログ書いてよ。
ねえ、その人こそ俺も知りたいん
だけど。そこまで言っといて、ね。ここに入ってるぐらいの私が言わないん
だ。もうだって下書きは入ってるってこと
ですか。下書き入ってるんです。
もうあとリリース
する。そう、リリース。送信ボタン押すだけで。
ちょっとな
ぁ。こんだけね、浮いといてさ。
もうね、まあ、もう放送もしちゃったし、
これは知らせたないから。そうですよね。まあ、でも、炎上するのも目に見えてるわけ。またパズドラって言えばこのなんか人気が取れると思ってみたいな。今だから知りたい人っていうか注目してる人の人数が多い分、いろんな人が目にして批判するのも目に見えてるっていうかね。どうなの？
いや、わかんない。批判っていうのもあるの？あるんですか？
それ。まあもうなんていうか火のないところに煙は立たずの逆っていうか。
あまりにもメジャーだから、それが何言っても何言ってやがんだっていう俺みたいなやつがいるわけですよ。だからまあまあ書いてはいるんで近日中に。今ね忙しいじゃない。
でも下書き書いてるんでしょ。
書いてる書いてる。
どうじゃいいのに。
いやその、読んでいただくからにはきちんとした形にしたいわけですよね。でもツイッターでポロポロ書いてたりした時期があったんじゃないかな。やり始めの時期ってすげえって思って、
うん、
だちょうどだから1年以上前かな、
うん、
この前通算1年ログインのご褒美をもらったので、だから2月とかか、2月かな、去年のだ頃は確か結構書いてたと思う。そう、それであの瀬戸風美さんのユーストにゲストで呼ばれたっていうか、うんうん、後編に呼んでもらった時に結構喋った、うん、そう。でもその時から1年経ってなおまだこう発見することがあると。あ、すごい
長いよね。
やろう。
僕
のお父さんもなんか話聞くだけで、もう伊達さんがやってるなら、
そうやらなくて、なんでやるの。
そんなにすごいんだったらじゃあ代わりにやっててもらって他のやろうか。
だってあれだよね、僕のやってるマウント&ブレイドだってさ、伊達さんやる必要がない。
やんなやん
な。人がすごいやってるとやらなくなっちゃうってなんじゃないの、周りの人が。
でもさ、1000時間やってんのと365日ログインだと、どっちの方が時間多いんだろうね。
まあ、1日3時間はやんないよね。
いや、あ、1000時間の方がおかしいわ。
おかしいわ。1000時間は1年じゃないから、ね、2、3年ぐらいかな、うん。まあ、だから年平均だと同じぐらいじゃない。
通算で2年ぐらいですか、マウンタン
ブレード。通算2年ぐらいかな。よくやってるね。だから、途中で気づいたときに、スチームで500時間とか表示されてて、あれ？これ、ね、映画だったら200本ぐらい見れるって思って。うん、ちょっと。おかしいなって思ってたら気づいたらもう1000時間も超えてて、あれおかしいなって
。バグっぽい。あのリーダーボードで一人だけおかしい数字出してる人みたいな。1000時間はないよ。だからそうそう、だからその映画とビデオゲームを比べた時に時間っていう尺度で見ると、
うん、
そう、さっき話しかけてたんだけど、
あ、そうそうそう、
映画は1回、まあ、2時間とか3時間とか決まった時間が、
うん、
まあ、消費される、
うん、
基本的には。でもゲームっていうのはかけようと思えば際限なく時間かけれる、
うん、やり込む人だと思う、うん、いくらでも、
う
ん、
そうそうそう、うん、だからその構造がお金に置き換えるとパッケージ売りのソフトと、
うん、
その、まあ、フリートゥープレイのゲーム に置き換えられるなと思って、パッケージっていうのはパッケージで1回買えば決まった金額払って、うん、まあ、ゲームが積めるよね、
うん、
フリートゥープレイっていうのは払いたい人はいくらでも払えるようになってるじゃない、
うん、
だからそのこの世のどこかに時間泥棒がいて、うん、そのゲームをこう発売することで、うん、人々の貴重な時間を吸い取ってるんじゃないかって思うわけ、うん、邪悪で大敗的な闇の業界
繋がった。
だってさ、時間だってね、うん、宮岡さんの時間タンクから考えて1000時間だよ。1000時間何のこう実世界にもうこう何のこうベネフィットももたらないものを延々と遊んだ上にツイッターまでフォローして2の情報、新しい情報がまだかまだか2が出るんじゃないんだよ、2の情報が出るかって
2は遊んでるわけでもない
そうそうそう、なんかちょっとしたなんか静止画だけのティーザーが出ただけですげえ興奮してそれすごいことだよね。
1000時間さ、まあ、時給をさ、まあ、うん、まあ、コンビニレベルで時給1000円としても、うん、1000円かける1000時間で100万円、
そうだよ、っていうかだから1000時間って言ってるけどさ、うん、もう半年以上前から1000時間っていうか、かなり丸めて1000時間になっちゃってるわけじゃんもはや、
しかもそのなんか書いたりね、喋ったりとか含めたらね、マウンテンブレードに使ってる時間は
100万どころじゃ効かない
です、うん、そうだよ、それを考えるとまあ、文化だなって思う。
そこまで言ってもね、
いやだから
10万20万でエビルだけど、100万払えばもう立派な趣味。
そうですよ。
キュアオーディオみたいな、ね、車を買うような。
そこでなんていうか、かでもそれをやってる人ってでも実はそんなにいないよ。
あ、でもさっきなんかのそういうなんかヨーロッパ系東欧系のゲームだと、うん、実はヨーロッパの人たちは一生でそういう長い時間かけてやるゲームを 3,4 本しかやらずに死んでくんじゃないかっていう、うん、
1000時間
1000時間のゲームさ、
障害ゲーム時間が1000時間いく人いないよそんなに。
それ3本遊んだら3000だよね、もう一生分ですよね。で住んでおしまいじゃないですか、ね、まあ、ゲームライフってい
う、そうだからマウンタンブレードマインクラフト、うん、まあ、宮本さんの場合はシムズ
もやればもう、ね、あとあれシビライゼーションとかもやってたらもうそれだけ罪だよね
そう、なんかあれ誰だっけ、あのスチームの積んだあれ枕さんかななんかで、
うん、
あのあなたの平均寿命から計算すると今積んでるゲームが寿命を超えましたっていう、
そういうの出る、
数値する、出ない出ない出ないですけど、そういうサービスが必要なんじゃないかって、
あ、いいね、1ゲームあたりの平均プレイ時間を加算して
言うと、もう多分マウント&ブレード2が出た瞬間に宮岡さん の、うん、あの寿命は常に尽きてる、尽きてると思うんだよね、
あ、恐ろしいね。ああでも映画とかもね、ああいうなんか淀川さんとかも、もう全ての人生を費やしても全ての映画を見ることができないとか言ったかどうか分かんないけど、ね、まあ誰でも言いそうなまあ、ね、
そんなそう考えるとメディアね、他も全部含めると、
うん、
映画だけじゃなくて小説とか
時間泥棒ね、
漫画とかも含めると、うん、マウント&ブレード1本2000時間、パズドラに365日ログインしてるのはすごいことですよ、
ね、え、
褒められるはず
誰に
ね、これはガンホーか、
えっガンホーか、ああ表彰してもらえて、
いやでも俺なんかだから全然なんかそのなんていうか、お金っていう尺度で考えたら、うん、俺は何の貢献もしてないあの北米にいるとお金払えないんですよ、うん、あの日本の iTunes カードを Amazon かな、Amazon で輸送してくんないんじゃないかな、確か Amazon で海外に発送できるのって DVD とか CD とかメディアだけなんで、
うん、
ゲームとかおもちゃとか他の電化製品とかは海外発送しないんですよ、
うん、
DVD か本ぐらいなんで、 まあ、ずっとなんとそう奥さんに日本のクレジットカードを借りようと思ったかわからない、
うん、でいわゆる課金的なことはしてないで、
そう
すごいね、それでもそんな遊びちゃうんだ。そう
でもなんとか還元したいから、うん、その僕がブログの記事にすることによって
またそのあのお客さんが増えるといいな、
増えるといいなと。まあしないけどね
すぐ送信しないと。
うーん時間で言えばだから結構な時間をとかなりその夫婦関係を悪化させるっていう意味でもなんていうかうヘイトの高まりにすごいですからね。
奥さんやらないんですか。やっぱりすごいやってる人がいるとやらなくなるんじゃないですか。この2人の下に分かれることでやってるから横で365日個室されすると。
でも女性で、うん、その、まあ、携帯電話でもブラウザでもゲームを結構やってるのは最近でも多く聞くじゃ聞くんですよね。 Facebook にくっついてるやつやったとか Mixi にくっついてるやつやったとか、
うんうん、最強戦の8割やってたんでしょ。
そうそうね、パズドラはね日本人はね大きい賞で言うと
探し進んでるとそうでもないかもしれない。そうそうそう、
だって、うん、1000万ダウンロードだったらすっごい単純に言うと日本人口の13人とか14人に1人は、うん、今日本人って何人だろう、人口1億2000万人とかだけど、これが日本にいた時は13人とかに1人は、うん、ダウンロードした計算だよね。まあ、遊んだって言っても過言じゃない
過言じゃない、
そんなにいるのかそうだよね、
っていう話になるわけじゃないですか、うん、でも、うん、1億3000万人のうちもう超高齢、携帯が握れない人とか、うん、赤ちゃんとか、うん、抜くと、うん、もう全員が遊んでると言っても過言ではない、うん、
でもね、僕も野田さんもダウンロードすらしてない。
俺もダウンロードしてない。
どういうことなんだ。
ダウンロードすらしてない。
iPhone に入ってない、入れたことがない。
あ、
パズラって iPhone 以外にも出てるの。
Android
も出てるの。
それでグーンってまで行ったんですよね、数がね。
そうそうそうそう、う
ん、
で北米版も出た。
うーん、
今は北米の Android、 北米は知らないけど少なくとも、ね、iOS の方目は落としてやってみて。
そっちは課金できんの。
本当ね。でもさ、でもさ、北米版出たのは11月とかなわけ。
うん、
11月で、うん、俺は日本アカウントで、
うん、
その半年以上、11月だと2月から上がって3、4、5、6、7、8、9、10って11で9ヶ月分もやってるじゃん。
うんう
ん、それまたさ、ゼロから始めるってさ。
アカウント
引き継ぎとかない、ないから。いや、それはさすがに、まあ、そういう人もいるけどね、ゼロから始めたがる人もある程度やった後。岩岡さん結構そういうことしそう気がするけど、
マウント&ブレードとかも舞台を壊滅してまた一からやり直すのが面白いなんか引きずっちゃうとさ、もう重たくなってくるじゃない、なんか内容が、ね、だからやっぱローグライクにリセットされるってすごいいいことだなって、
うん、でもその結果出演時間
ね
プレイしてるわけでしょ。
なんか飽きたらもうリセットしてまた
またやる。
やっぱ初めが面白いんだよ、初めが
初期の緊張感みたいなね、
うん、でもさ、これさ、今さ、この何か放送を偶然聞いた、
うん、
あのセラピストとか、
うん、
その精神的な病気に詳しい人と聞いたら、うん、すっごい警戒したりしないのかなあ、この人完全に依存症だみたいな。いや、なると思うんだけど、まあ、俺とパズドラの付き合いは、うん、極めて良好なはずで。
それも思い込みでしょ。
ね、長く付き合っているわけ。
ゲームのプレイの仕方によって、やっぱ精神分析できる。なんかすぐそういう風にリセットしちゃうのは、うん、すぐ幼児期に戻りたい。まだ大人になり
たくない。なりピーターパン症候群。でも、で、その1000時間のうちって、でもなんていうの、 そう、あんなことこんなことあったわけじゃん。
あんなことこんなことあったね。
でもそれってさ、だ俺で言うと一番なんていうか、まあ、パズドラも365日やれば、うん、辛い日も楽しい日もあるわけじゃない、うん、あんな日もパズドラやっていたっていうか、だそれマウンタンドブレード出演時間で言えば、うん、その一番良かった日とかってピークがひょっとしたらすごいのかなって今思ったんだけど、
ああどうなんだ、
それ覚えてなかったら俺やばいと思う。
どの日もどの日も楽しいから
やばいやばい。フラットに1000時間やって
たらすごい。いやフラットじゃなくて常に上り続けて、そうリセットするから、うん、もう常に右肩上がりや、
常に右肩上がり、
すごいね、そうもう下がりそうだったらリセットするから。
リセットは落ちたとはカウントしないの。
そうそう、まあ、リセットっていうかまあね、そうだからあのゲームは一人の浪人から始まって、うん、なんか村人とか雇って、うん、ちょっと賊とかを盗賊とかを倒して、うん、部隊が成長して、うん、なんか国に仕えて貴族になって、うん、大部隊を率いてっていう感じなんだけど、またそれね一人の浪人から始めたらもう夢いっぱいじゃないの、
あ、どうあんなこともでき
る、今度の人生はどうやろうって。
そんなに幅があるのがすごい気がするけどね、うん、なんていうかあの枠の中での自由だな
って、ね、そうそう、
あどんな舞台にするか、
光栄の太閤立志伝とかあれもさ、その秀吉がさ、うんうん、農民から百姓の身からさ、うん、取り立てられて成り上がっていくゲームだけど、あれもさ最初は秀吉しかプレイできないけどさ、うん、次はプレイからいろんな武将を担当して遊べたりとか、
うん、
いろんな遊び方ができる、やっぱねその成り上がってくのが面白いんだよね。
だから何じゃそのフォーマットで今まで出てない枠組みを見つければそこに大きな金脈があるかもしれない。だから俺がだから思った
の金脈かどうか
で、ね、だからブリー
ずーっと遊ばされちゃうんです
よ。ブリーいや今俺はだからですよ、開発者として、
あそうかそうかそうか。
闇の業界、
闇
どうすれば時間を奪えるのか。ブリーは学園のまあ生活を若干模したけど、まあ俺の完全に理想としてる学園シミュレーターではなかったんだけど、まあやっぱゲームだから、そうでだからなんてこんなこともできる、あんなこともできるシミュレーターの中でマウンテン&ブレードはあの時代のあの地域のあれなんでしょ、シミュレーター
あんまシミュレーターってもまあ、うん、どうなんだろうね、
なんであんなこともできるこんなこともできるなんでね、対抗立志伝でもそうでしょ、
なんでもね、なんて言えばいいんだろう、やっぱちょっとしたランダム具合はやってることは大体一緒なんだけど、その一戦一戦戦うときにさ、あちょっと今回は厳しそうな戦いだとかさ、そのメリハリがあるわけじゃない、今回余裕で勝てる戦いだなとかさ、そういうちょっとしたランダムの揺らぎの繰り返しがまあ右肩上がりな面白さ、
パズドラと全く一緒だな、
そこに結びつけてき
た、あれもさ、だからパズルって言いつつ、うん、ランダム具合がすごい混じるでしょ。まあまあこれもだから、うん、すごい表層的に語ってる人がいっぱいいるところなんだけど、うん、ランダム具合が絶妙みたいな、うん、どうしてもそう言ってしまいがちなんだけど、うん、でもだからその365日やるからには、うん、何かしら新しい何かがないといけないじゃない、うんうん、だその大事な部分はその言ったような毎回違う何か揺らぎの部分、
あれってさどんどんキャラクター育っていくんでしょ、
育っていく、
なんかマウンタンドブレードだと時々飽きたらリセットするからいいけどさそれずっと育て続けてさ、うん、なんでやり続けられる、
そこが運営とセットにしないといけないって言ったのは、うん、常に新しいダンジョンが投入されている、
ダンジョンが投入されるの、
だから未だにどんどん増えてる、
うん、
増えていってたり、
どんどん高レベルのいい報酬の、
基本的にはベテラン向けのダンジョンが増えて
る、うん、そうそうと思いきや、うん、キャラクターの組み合わせっていうか属性っていうか相性みたいのがあるんで、うん、いわゆるあの火と水と木みたいな、うんうん、その属性と必殺技の組み合わせで、うん、あ この切り口からこういうダンジョン来たかみたいな。
あんま分かんない。
まあまあまあまあ、でもそのベテラン向けのものが常に追加されてるんだけど、でもなんていうか、その手に入れたキャラクターによって昔のダンジョンも新しい遊び方ができる。
そこら辺がさっきの運営の凄さ的なところなんですか。
そうある、すでにあるコマをこういう風にも利用できるし、ああいう風にも利用できるしっていうのを常に見せてきている。だから常にその強さをどんどんどんどんブーストっていうか、どんどん難しくするっていう、その難しいっていうのが単純にヒットポイントを増やしていくっていうんじゃなくて、
インフレ的な感じではなく、
そうそう、だから
組み合わせの妙みたいな、
ダデックさんの神が死んだっていうみたいに、一時すごいこう構成を誇ってたパーティーの組み合わせみたいのが、運営のこうさじ加減一つでダンジョン の, その敵の属性の組み合わせみたいなので簡単に殺されてしまう。
それは逆に批判されるんじゃないの、クソ運営戻せなく
て。でもだからそれを乗り越えられるだけ の, その資産の広さがあるんだよね。だそのこの組み合わせならでも乗り越えられるとか、だから完全に抑え込むわけじゃない。そのダテックスさんの神は死んだかもしれないけど、
抜け道は用意しちゃって、
そうそう抜け道あって、ただその最前提みたいに思われてたやつがちょっとずつ潰される。だからこれだけやっとけばいいじゃんみたいなのがだんだんなくなっていってる
っていう。それあれかね、ディアブロとかなんか。スタークロフトとかでも、
そうそうそう、だから
次の新パッチはこれで、そうそうそう、あの種族がクソにな
るみたいな、バランスが変わるみたいな、近いところはある、近いところはあるけど、
でもあんまなんか称賛されてる感じはしない、 やらないからあんまり分かんないんだけど、パズドラはそれうまくいってる。
それがでかいわ。なんでかっていうと、パズドラを、いやだからファースターザンライトもそうなんだけど、あの動画だけ見るっていうことが最近多いじゃないですか、でもパズドラっていうゲームは動画だけ見ないですよね。
上がってないもん、ま
あ、上がってる
上がってる、上がってる、
めっちゃ上がってるの、
見ないね、でもね、
いっぱい見る、いや攻略を攻略したいから、
あ勉強になるんだ、やっぱり
勉強になる、すげえみたいな、
それなに指さばきとかすごい、
指さばきもすごいけど、
まあ、パーティー、
そうそう、だからもうすごい人はを得てして指さばきもすごいっていうか、そのこの攻略を見つけた人は指さばきもすごい。そうでもそうそうそう、
あそう動画で、
動画で見ないじゃん、だから全然知らないんだよ、
もう知らない、
知らない
知らないから、
知らないから、まだ君は何も分かってない俺はマスタードブレードはビデオで見てるから知ってる。そう、まあでもだから、なんだろうね、運営は批判されてるっていうか、なんだろうね、ネットワーク RPG って昔から声の大きい人が目立つって、まあ、何でもそうだけど、
何でもそうだね、
楽しんでる人は何も言わずに楽しんでたりする、
そうなんかな、やっぱクソバランスだとみんなクソって言うんじゃない。
それはあれだよね、ネットが出て初めて起きた現象だよね。でもね、それまでは結構こう細々と言われてたけど、スト2が最初出た時って、バランス悪いってこう、なんとなくみんな感じてはいるけど、それを共有して批判するっていう文化はまだなかったのね、スト2の最初の対戦台が出た時は。
なんかでもガイル強すぎるとか、
そうでも間違えるが悪いっていうのは、カプコンを批判するんじゃなくって、間違えるをやるやつが悪い、そういう文化だったと思うんだけど、でもネットでなんか情報が共有されるようになってから、なぜか開発側が批判されるようになってる気がするよね。そう、
いやなぜ
ネットゲームなんじゃないですか。だからその結局パッチでバランスが変わると今までのやってたことが通用しなくなるから批判されるみたいな感じなんで、だからスト2の時もダッシュになってガイルが弱体化されたらやっぱり格好批判あったんじゃない。
そうかもしれない、ね、うん、あれそのなんだろう、 バランスを変えるのも悪い。
そうそうそう。
後出しで。なんだっけ、だって外部で、なんだっけな、当時ってまだハイスコアを狙う文化って、うん、まあ今はもちろんあるんだけど、うん、ゲーメストとか、うん、ゲーマガとかでハイスコアランキングっていうのをゲーセンごとにやってて、全国ランキングとかってあったじゃないですか。
うん、
で、ダッシュでは、あれ、エンパが見つかった、
うん、
エンパターンが見つかって、なんかタイムオーバーと同時にクリティックって言って、ジャンプ入れっぱなしにしてると、うん、なんか、タイムオーバーになったんだけど永遠めくりキック繰り返せてとかって
言
って
、
で当時のルールとしてエンパが見つかると集計も落ち切りっていうのがあったから、グラス3とかグラディウス3とかも無敵が見つかって、まあ、エンパが見つかったっつって
集計落ち切り、
でもなんかグラディウスはそういう風にするにはあまりにも偉大すぎるタイトルだからみたい なんかそういう論争があったりとか、だから何話したんだっけ、
運営批判ね、運営批判かプレイヤー批判か、
そうそう、だからなんかファンタシースターオンラインっていうゲームで見せた時って、うん、だからあれってドリームキャストだったから、うん、イコールネットワーク接続があったっていうゲームだから、うん、そのレアアイテムのドロップ率とかが報告され合うわけですよ、うん、セガ BBS にて、
あ、
まあ、公式 BBS にて、
うん
うんうん、そうすると運営批判だ比べられちゃう、
ね、
あ これは全然落ちてねえじゃねえかとか、そういうのが、ね、
インターネットの闇
です、
闇だね、
恐ろしい。だからそうだからさ、パズドラのさ、ツイッターの公式アカウントっていうかよく分かんないけど広報の人がやってるアカウントがあって、
うん、
俺さ一時フォローしかけたの、あまりにもパズドラをこうのめり込んでた時期があって、
うん、
多分3月とか4月とかだと思うけど、うん、でその最新情報をいち早くキャッチしなきゃと思って、そう次のイベントは何だみたいな、うん、でもあまりにもその人がかわいそうで見てられなくてフォローできないですよ、
かわいそうなの、
だから
なんかいろいろ意見言われる、
意見を言われたり、うん、まあ不具合があったみたいな時に、
うん、
罵詈雑言がものすごい飛んでるんですよ、
あ、
それに対してちゃんと偉いから、
うん、
うるせえとか言わないですよ、そういうキャラじゃないんだけど、
言わない
言わない無課金は黙ってるとかそうだ絶対言わなくて、詳しい報告はこちらからしていただけますでしょうかつってフォームを紹介したりとか、
うん、有料サポート
そのなんか次回へのアップデートの、参考にさせていただきますとか、
うん、
もう俺はそれを見てるのが辛くて辛くて、
うんうん、
でも本当ゲームに限らずさ、もう無料のものが溢れてるからさ、うん、無課金の意見がすごいよね、俺うるせえバカって言うともうダメだっていう風潮が言ってる人いないのかな、なんかそのゲーム
面白いね、逆に広報だよでも
クビになっちゃうね、
フナッシーみたいな、こうなんかボランティアで、
うん、
あれフナッシー知らない、
フナッシー知らない、
何誰でしょう、
インターネットに疎いですね。インターネット見てますか？
もう最近うんざりしてるから。
いやなんかふなっしーっていう着ぐるみを着たキャラなんだけど、
うん、
まあ俺も何県応援してるのか忘れてる時点でちょっとダメなんだけど、
うんうん、
そのふなっしーっていう着ぐるみ、なしの着ぐるみのキャラクターの人は、
うん、
どっかの県を応援してるの？
なしだから鳥
取じゃなかった、
あ、そのあそこの県のマスコットみたいな、
マスコットを自分で勝手に作って自分で勝手に応援してて、
うん、あ、公式じゃないんだ、
公式じゃない、
ボ
ランティアでやってるっていう、まあ、設定なのか本当にそうなのか、
うん、
俺もそのね海外から見てるから、うん、
このライブ感はそんなさ日本のどっかのわざわざ見
るんです、すごい話題になってて人気者なので、ツイッターもやってるの、
うん、ふなっしーじゃない、そういうキレキレキャラ、
キレキャラっていうか、いやいやだからボランティアで、うん、そのある県を応援してるの、うん、愛するあまり応援してる、
うんうんうん、そう、あ、ちょっとおかしいおじさんなんじゃない、うん、
っていう人も、うん、そういう人はインターネット見ちゃダメなんだ、うん、だからみんながそのキャラを愛してるわけ、
うん、
そうだから、うん、パズドラを愛する勝手応援団みたいな人が、うん、超キレて俺の村子にそういうこと言うなみたいな、まあ、村子さんっていうのが、うん、そのパズドラの広報の方なんだけど、
うん、
その人がアカウントを、まあ、ツイッターで持ってて、
うん、
その人にがものすごいサンドバッグ状態なんで、
あ、もう一人でじゃあその受け答えその人がやってるって手なん
ですか。まあ手ですね、そのアカウントは。でも、うんうん、俺はもう辛くて随分見てないけど、今話してて、うん、あれだけフィーチャーされてるゲームで、うん、村子さんがあんなにバリ暴言をこう一人でバリ暴言を一人で受けてるとなれば、うん、勝手にこう応援したがってる人たちもいるに違いないという。
ああ、
あの なんとかウィンドウちゃんみたいな、
はるかずちゃん、ウィンドウちゃん、スプリングウィンドウちゃん。
でも応援でさ、こう優しい声もいっぱい来るわけでしょ。面白いですとか。来てるはず、
来てるはず、うん、
俺はこんだけ好評ならね、
送りかけて、送りかけて、ツイートしかる、最高ですみたいな。海外からですが楽しんでますみたいな。
そういう声こそね、ちょっと昨今のインターネットには、
う
ん、
必要だ。そうだね、多分ね。
なんで、
ね、水もね、いい声ばっかりかけ
る
から
美味しくなるみたいな、ね、うん、ゲームもありがとうと言えば面白くな
る。毎日面白い。
そうそう、僕もでもアントン・ブレードには毎回楽しませても
らって、ありがとうって
最後にありがとう。
すごいなそれ。あの動画で狂人として応援されてもおかしくないで、プレイ前によろしくお願いしますって言って立ち上げて、
今日もよろしくね、
そうそう、プレイが終わったら今日もありがとうって
言って、
また明日ね。完全に面白い。
もうだってインターネットだとね、そういうキャラの人の方が多数派なんじゃない。
そうなんだ。
まあ注目される人は、ね、キャラ立ってる人はもうそんぐらい普通な、
うん、だから何の話したかさっきは覚えてないんだけど、
パズドラの運営をいかに応援するか、
うん、そうそうそうそうそう、第三者と立場からね。
じゃあブログ書いて、あのナイナイさん、村子さん、
うん、
頑張ってくださいって最後締めに
相当揉めるよ ねお前が言うなみたいな感じで。じゃあでもだから当然アンチもいるわけじゃん。なんか昔そのゲームハード板でブイブイ言わしてた人が、
うん、
今や村子批判に熱を上げてるっていうのは容易に想像できるわけよ、俺の中で、
うん、
ツイッターに貼り付いて、
うん、
なんかそういう人とかが俺の方にやってくるんですよ。
パズドラやってないから本当にどうでもいいよ。
やるべきよ。
も
うこの時代のビッグウェブ、あれよ、モダンウォーフェアやってないみたいな感じを、
それぐらい
コールオブデューティー4ぐらいなのやってない、あんなのみんな打つだけじゃんみたいな言ってる人と似てる、
うん、
あんなのみんな戦争ゲーム一緒じゃんって言ってる人に似てるですよ。
そうだね。
そうそうそう。
まあそう言われるとそうかもしれないし、
今実感がないかもしれないけど、
うん、
なんかこう3年後ぐらいに振り返って、
うん、
なんかパズドラ2が出た時に、うん、もう目がパズドラパズドラみたいになった時に、
あ、なんか違
う。そうモダンウォーフェア2から初めて、
そ
うモダンウォーフェア入って。最高だよって言ってるのに実は1やってないみたいなね、コールオブデューティー4やってないみたいな。
モダンウォーフェアが遅いじゃん。僕はコールオブデューティー1かな。ちゃんと第二次大戦でね。
ああ、そういう人も出てくるね、きっとね。あの俺はガンボーの
もっと それより前のね、メダルオーナーからやってますとか、
ガンホーの元 の PC ゲームからやってるっていう人が続々と、今もうすでにいるかもしれない。
ガンホーってラグナロク作ってるんだっけ、
うん、ラグナロクを運営して、
うん、
あのなんていうか、あの病気のガンっていう漢字を使ってよく揶揄する。
ああ、
病気の漢字です、ガンホー。ああ、やっぱラグナロクやってないけどさ、あれ系とかはそういうふうにやっぱ、あのシステム改変すると運営叩かれまくってた、
うんうん、でもパズドラはだからガンホーが前面に あんまりなんていうか露出してなかったよね。だからツイッターでもだからその村子さん
っていう人、村子さんがじゃあスケープゴートになってる。
だから村子さんもさ、ガンホーアンダースコア村子じゃないね、なんかセクシーパズラみたいな、そういうアカウント名なのよ。
え、村子さんって女性なの？
女性で、うん、あのアカウントの写真は、うん、後ろ姿をこう写してる。なんでここまでそういう話してるか、もう。
そんなフォローしてない
から。そこはできない。
あ、でも今までその女性だって情報を今知らなかったから
。女性、女性。
だから、ああ、なるほど。そうやって、だから、スケープゴート。
そうです。それに近いのを勝手に感じてしまって、うん、辛くて苦しくって、うん、俺が遊んでてもたまに、あ、俺がこんなにパズラ楽しん、無邪気に楽しんでる間も村子さん苦しんでるのかもなって思ってしまうぐらい。いやマジで。でもそのだから村子さんが
女性だからじゃない。
いやいやいやいやいや、まあ、ツイッターちょっと開いてみ。本当すごいよ。
本当すごい。
うん、ちょっと俺トイレ。
ちょっと泣いてくる。パズドラ村子？村の子供でいいの？
パズドラツイッターで検索すれば最初からあたり出る。
あ、パッドセクシー、パッドアンダースコアセクシー。あ、本当だ、後ろ姿の女性が。あ、カタカナで村子さん。
あ、本当後ろ姿だ。
公式広報の村子です。すごいな、1ツイート1ツイートが何千件もリツイートされて
ねえ。え、フォロワーとかどれぐらいいんの？
フォロワー35万。
35万か。
フォロワーって今ちょうどなんていうか、ドラゴンボールのフリーザ編ぐらいの戦闘力に当てはまる感じで。
どこを見て
んの？私の戦闘力は35万ですね。いや、なんか一件一件のさ、
発言するたびに。ね、317人もフォローしてんの、この村子さんは。え、ちょっと待って。あ、違う、フォローしてんの。何、そのうちの一人に俺入ってないわけ？
え、フォローしてんの、飯田店さんは。
フォローしてない。
してなきゃ、存在すらわからないじゃん。
これ何、どういう基準であなたはフォローしてるんですかとか絡まれてるんじゃないの？心配ですよ俺は。
だからあの村子さんが絡まれた時に
暖かい時に
ちゃんと擁護した人はフォローされるんじゃない
の？いい人
とか、
それかなんかすごい重課金のハイテーマが10万以上課金してたら
フォローしてくれる。
それも炎上案件じゃないですか、そんなの。でもパッと見でもなんていうかあれですね、その割とアトランダムっていうかパッと見、
まあ、全然誰一人知らない人です、まあ、
もちろん知らない、もちろん知らないけど、
インターネットはいろんな人がい
る。これすごいね。いや、なんか、まあ、よくある話だけど、その有名な人が少ない人数フォローしてるときって大体その有名人で固められてたり、
本
当にしますよね。これでもパッと見全然、
しかも微妙な数字だからね、300何人って。
300人は結構多めっちゃ多め、そういう人の中では多い。なのでとりあえずこのよくわかんない、この全く絶対フォローする要素が全くない、このやや DD っていう人。
いやいや、これなんか逆に専門
用語じゃない、なじゃパズドラ的な用語ないの？
ダブルドラゴン、
ダブルドラゴン、
ダブルドラゴンかな。何
って、なんかダイレクトダメージ魔法使いとかそういうじゃないの？
確かに。でもまあ本当にドラクエの話してるっぽい
なんかガンホーの重役とか なんじゃない
絶対違うじゃん絶対カミツキガメとか言ってるじゃんか。わかんねえ、これ何が基準なのか。これなんか縦読みとかできんのかな、フォロワーのにすごい、あ、そんなにフォローしてんだ。これだってさ、その多分さ中学生とかもいっぱいやってるからだと思うけど、
うんうん、
僕の考えたアイディアとかがガンガン押し寄せてるわけ、この人の元に。
筋肉マンみたいに僕の超人
に
募集してるの。募集してるわけじゃない。
募集も多分やんわりは言ってなんか、まあでもまあアカウントのその紹介のところに、
うん、
なんかアイデア募集中とか書いてないけど、
うん、
でもなんかやっぱありがとうございますとか言ってたりはするはずだから、まあ、返信してるかどうかわかんないけど、あ、一応やっぱり不具合要望はこちらっていう。
こちらはこれ宛先違うじゃん。
そうそうそう、そっち側宛先言ってる。すごいすごいよ。
うん、じゃあ何この人もツイッターだけやってんの。あ、でもそんなわけでもないんだね。この前の発言も2月だったりとかしてて結構不定期につぶや
い
て、
いや、やっぱ精神にあれじゃないかな。不具合が
毎日はできない、
うん、結構ログインする前はそう何かきっとこういろんなこう自分を高めるいろんなおまじないをしてから
そんな中に伊達天さんが励ましの一言、うん、
何が一番刺さるのかな。これもうでも大抵の言葉には心が動かないと思うんだよ、もはや。エリシオンを出せみたいなさ。
何それ。
なんかあの、PSO に伝説の剣を出せみたいな、なんかそういう人みたいな。
あ、やってんがもじゃあ、PSO で、もう散々、心のすり減る思いを。
うん、いや、まあでもさ、俺はさ、矢面に立ってるわけじゃないからさ、あくまでも、その中の、うちの一人っていうか、間接的な、感じだからさ。でもさ、この人もこの人じゃん。こう電車であったらさ、なんかこうむしり髪とかむしられるんじゃないかと思うね。
最強戦もやばいね。
8割やってるわけじゃん。みんなで指でこうグリグリグリグリ携帯をしてるのを、うん、その村子さんだ村子さんだって言って村子さんをグリグリすると思うよ。
もうさ。今完全にこの最強戦っていうのがさ、伊賀天さんの発言で作られた車両で
乗ったもん今日最強戦。もう最強戦ってすごい名前だなと思って響きだけ聞いたら最高に強い電車ってことでしょみたいな感じで乗ったらもうそんなことになってた。
もうね、村子さんが
村子さん危ないと思った
もん。ひん抜かれて。
そう。指でグリグリグリグリされる。
もうさ、
魔法石出せよって。
それこそさ、今、精神科医が聞いてたからさ、もうなんか、仕事でよっぽど嫌なことがあったんじゃないかな
と。そんなことないですよね。だからこれ、まあ、ブログに書くことはしないかなって。
もうそんなさ、パズラの分析とかじゃなくてさ、村子さんの上にちゃんと書いてさ、最初のストーリーとかもさ、
まあ、あえて村子さん攻略記事を書くっていう。
だって、
いかに、だってこれな、リプしてもらう、リプライもらえた人っていうのは、うん、もうほぼいないんじゃないもんじゃ最近は。ヒーローじゃないの、そういう人は。そのうちの一人になるにはっていう、攻略記事書けるかも。いや今やだからもう今難しい。村子
さんにフォローされるまでみたいな、
ね、そうだ。
そうフォローまでの道のりをさ。
さすがのぞさん。そうだよ。だってもう今難しいダンジョンよりよっぽど難しいよ。村子さんにフォローされる方が。もう完全に心がガチガチに固まってしまった村子さんの心の扉を開けるには。
もう今後ろ向いちゃってますもんね、うん、これね。
写真が最初からだけど。最初前向いてたら面白いけど。
深夜っぽいとこになっちゃう。 ッキーまでさそのゲームのさパズル踏み込んだ記事がないとか言ってたくせにさ
最後ザコさんと俺
が記事の実現だ
ひどいな
喋ってそっちの方が俺読みたいな。いやでも結局そのなんかねパズルがどう面白いかっていうのも聞く自己満足っていうか細かい話なわけだ
よ。細かい話
ミクロもミクロっていうか、
うん、指先でちまちまやってる
よ、まあ、そういう話ですよ。
ざっくり言うと、うん、
まあ、ゲーム遊んでるからには、まあ、村子攻略までいかないといけないのかなって今
それはもうちょっとおかしい。そのままもうネットストーカーに回る道だ。
そういうつもりはないんですって言いながらね一番嫌なパターン
で。もうね、
そうあれのなんかそうネットでよくあるパターンでだからその応援するって言ってる人が一番嫌だね。するから応援してる人がね。完全にそのパターンだよね。俺の発言が応援してるようにあまり聞こえないと思うんだけど
最初から細かいは村子さんに聞かせない方がいいよ。
絶対聞いてないよ。絶対聞いてないよ。もうだからね
大変だね村子さん。
大変ですよこれ。だから俺だけだから半分表に出てるっていうのは怖いだろうなと思う。だから俺だから全然本当に2ちゃんとかも全然見てないけど仕事で昔見てた時だけでそれ以降はだから全然見てないんだけど多分だけど村子すりあると思う。今調べる必要はないあると思う。それで多分うちうちにはもう見バレしてるんだよね多分社員である以上
特定しました。
だからそのなんか初音ミクみたいなファンタジーなキャラじゃない感じが結構するんですよね。いつからいたんだろうこのアカウントって。パズドラ出てその結構人気があった時期にもうこれは将来やばいぞっていうのを感じる前にもうこの携帯で出ちゃったような気がするから
引っ込みつかなくなっちゃった的な。
そうそうそうそう
人気出て、
うん、だから100万ダウンロードとか言って、うん、この人が表に立つ前から公式のツイッターに、うん、もうよくあのなんていうかとっても面白い僕が考えたモンスターとかがガンガン投稿されてるとか運営に対する文句が、
うん、
繋がんねえぞって言ってすごいおっかない言葉をこう書き繋いでる人とかがガンガン投稿したら、
うん、
この人はヘッドシャフェイクかもしれないけど、うんでももっとなんていうかねもっと穏やかな時期からこの人が文字出ちゃってたら危ないよね、
うんうん、今が危ないと思う。こんだけ伊達さんが
俺が危ない
ここをピックアップしてるからできることなら触れないでほしい本人が持ってるもんね。
パズドラ自体に熱中してると思ったこんなに村子さんに熱中してると
思った本当はそこまでじゃない
いや相当すごいですね。結構重症だなと思って、ね、
いやでもあれですよ運営は若干煽ってるんですよ。なんでかっていうと、
うん、
その収入源の大きなところであるガチャっていうものがあって、
うん、
まあ、モンス強いモンスターがランダムで出る、うん、まあ、仕組みがあるんだけど、
うん、
そのキャンペーンが、まあ、期間ごとにまあ繰り広げられてて、うん、今の期間はゴッドフェス、うん、で神様系のモンスターが出やすくなりますみたいな、
うん、
そういうキャンペーンがあって、
うん、
多分ダテックスさんもそれで神を引いた、うん、
神は死ぬ。
そうそうそうそう、その中のキャンペーンの中で村子フェスっていうのがある。村子が独断と偏見で選んだ、俺本当詳しいなあのモンスター5体の出現率が大幅にアップ、超絶アップかける3みたいな。それで一番なんていうかプレイヤーがホットになるスポットにピンポイントでその人が降臨してるからものすごいケミストリーが起きてるわけ。ここできっと村子フェスだから1000円使ったのに2000円使ったのに1万使ったのに ゴーレムしか出ないじゃないかみたいな。
でパズドラプレイヤーみんなじゃあこの人のこと知ってるぐらい本当にこう表に出てる人なんだ。
もうパズドラ知らなくと村子は知ってるぐらい。
そんなことないじゃん。
学校の先生も知ってる。
最強線の利用者
知ってるじゃん。だから学校の先生が知ってるっていうのはあの、まあ、アメリカじゃないよ、うん、アメリカじゃなくって要するに高校生のクラスの全子男子は全員パズドラやってる、
うん、
で授業中に村子が村子がとか言ってたら学校の先生は村子さんを知ってるわけ。
えこれ何今妄想の話？
違う事実に基づく推測です。精度の高い。
日本にいなかったんでしょ。
いやメイコから聞いたからね。これ話を
メイコもだから勝手に吹きなんか話持ってんじゃない
と思うでしょ。
メイコ自体が空想って感じ
だよね。メイコ
はメイコいる、ちょい
ちゃんといる、
ちゃんといるんだけど。でもそれはでもメイコは聞いて完全に確信しただけで、その前からそういう話は聞いてた、
うん、
みんなやってる、うん、でも実際900万ダウンロードで、うん、このターゲットオーディエンス層の900万って結構なカバー率だと思う。
まあ、確かにね。
でしょ。
高校生人口だけで考えたら
すごいでしょ。
900万でも超えちゃうんじゃないの。高校生100万とか。
そうな
の。もう分かんない。
いやまあまあ俺1学年とかで30超えてるけど普通に頑張ってやってるから。
あじゃ
そう。でもそうそうそう、だからそう考えるとかなり人数やってるのは間違いなくて、その層の。
うん、
って考えるとその知名度はものすごい。
全然今伝聞でしょ、妄想入ってる。
伝聞の上に推測
それをネットで伝播
拡
散またインターネットの信頼度が下がってる。まあネット本当デマが多いよね。
多いね。まあ俺の話を筆頭にしてね。しかそうだ、俺らが一回本気で、そうだから俺がブログで一応メールアドレス書いてるんですけど、うん、めったなことじゃメールなんか来ないね、当たり前だけど、
はい、
今まで3回だけ多分もらったことあって。
あ、来たことあるんだ。
ありますあります。で2通、あ、もうちょいあったかな、まあ、そのリアルな知り合いが見つけて、うん、これ俺でしょって言って来てくれたのがいくつかあるんだけど、うん、それ以外のいわゆるなんていうの、読者からのお便りみたいの、
うん、
が3回だけあって、そのうちの2つは海外で就職するにはどうすればいいですかみたいな、うん、相談系なんですね。うん、もう一通の一番長い濃いやつは、
うん、
あのアップルファンから来たの。
そうなの。
アップルファンから来たの。
どういうこと？
あの、うん、俺がアップしたハテナ両方かな、昔なんかね、
あれ
内容としては、
アイポップ、アイホップ、
アイホップっていうファミレスはスティーブ・ジョブズが作った最初のアイシリーズだっていう話があるんですよ、実話が。
うん、
そうなの。いや俺それ知らない。
知らないですか、うん、アイホップっていうレストランチェーンってありますよね。
なんだっけ、
日本はもう撤退したのかな。
メリービルの、
そうそうそうそう、ピクサー社がありますよね。ピクサーの敷地の隣にアイホップあるんですけど、
ジョブズがね、ピクサーを、
まあ、そう最初にまあ出資して最初の責任者だった、
それは、うん、
最後まで生涯的責任者だったけど、うん、まあそのアジョブズが、うん、最初にアタリを追われて、アタリでアプリ作りたいって時に、うん、アタリはダメだって、あたりでは断られて、うん、でも絶対にその世界一美しいコンピューターを作るんだっていう信念を持った時に資金が足りなくって、うん、資金を稼ぐためにやったのがパンケーキのフランチャイズチェーン店、
うんうん、
でその店が IHOP、うん、
I ってちゃんと小文字の I、
小文字の I に大文字の HOP、
本当すごいね。
それで、うん、それが一番最初の I シリーズで、
うん、
その後ずっとコードネーム自体は I をつけて、でそれで iMac で花開いたって。だから iMac っていうのは実はその前に前身となる資金を稼いだのは iHOP ですっていう実話があって、それをブログに書いたら脅迫文みたいなのが届いて、アップルファンから、
うん、
嘘つくなって、嘘つくな、まあ嘘なんですけど、
いや突っ込まなかったけどさ、嘘の音さんがすごい信じちゃって。
信じてないですね。
いやいやいや、今信じたよ、
ね、嘘そんなわけないじゃないですか。
え、それで何、そのすごい濃いメールが来てそれ返したんですか。
いや、返したかな。だから ブログで公開してるメアドは別に G メールの、
うん、
あの別に匿名メールだから別に何も返してない気がするけど、
いやなんだろうね、ちょっとね、ちょっと話ずれるけど、すごいシンクロニシティっていうか、
うん、
今日たまたま僕森さんと会ってさ、その iPop の話を、
うん、
知ってたんだよね。
そう。
なんかね、その一作さんの話から、なんか一作さんはなんかものすごいルーズだけど、
うん、
なんていうかな、そのアート的な意見だと結構空気読まずにさ、ビシビシさ、
あ、
これがダメだから、はいはいはい、あのこうした方がいいっていう意見を押し通して、みんなまあそれでちゃんと納得してるっていう。なんかまあそういうとこはジョブズっぽいよねみたいな話から、でもジョブズとはまあ全然違うよねっていう話をしてて、でやっぱなんかそのジョブズがさ、あの追われてから戻って iMac 作ってみたいな話で、あそういえば菊池さん、あ伊達さんがあの iHop でホラ話書いてたねっていう話を今日の昼にしたばっかり
でさ、あマジで、
うん、で今出てきたからびっくりした
すごい、
あでもそうか、まあ、こ今日伊達さんと会うから、まあ、ちょっと
あったのかもしれない、まあ、今日会えるか全然分かんなかったと思うけどねホテルの部屋にとりあえず来といてみたいなそんな会い方ない
今日さ、あのピコキャズやろうってあの連絡来た時にさ、あのちょっと俺今回のスケジュール、うん、あの厳しくて、あのもし宮岡君さえ良ければ俺のホテルに来て泊まってっていいよって言われてたなんかこれ何ねネタなのかなってちょっとなんかふざけて返した方がいいのか真面目に返した方がいいのか迷ってさ、まあ普通に真面目に、ああまああそこだったらいける
よ、全然違う違う違う違う、オッケーだよ2文字だよ
そうだっけ
オッケーだよ、オッケーだけだって、
オッケーだけだとか、
うん、2文字
そう、だからあんまりそう、あん、うんうん、考えて突っ込まない方がいいのかなと思ってさらっと返したの。
何来る前に買ったんだっけ？
そうだね、来年する前にちょっと今回日本のスケジュール厳しいから、
厳しいところっていうのは、まあ、厳しいも何も本当だったら絶対無理なんだけどここ常識のない俺の願いによって元さんまで来るのか、
見出されないのにね、2人で上がり込んじゃって
そうでも今日だからね、昼野さんと会えたおかげでチケット、うん、チケットじゃねえや、その鍵は預けたから、ね、そうだからそれなかったらフロントに預けとこうと思った、
あそれでフロントに勘ぐられるよ、ね、なんか男の部屋
にフロントに宮岡っていう人が来るからこの封筒を渡してくださいみたいな鍵が入ってると別に言う必要ないからね、うん、この封筒渡してください
って、絶対だって海外だったら、うん、ゲイがあって、うん、なんか見下される、サンフランシスコだと思うね、なんか
ゲーム
キャンペーンとかって、うん、
そうそうそうそうそう、うん、でもなんかそうそう、でもあのそうホラー話は、じゃあ俺はでもあれをもともとそのもっと前の時のブログの時に書いてて、
うん、
なくなっちゃったブログなんだっけ、うん、ドリコンブログだっけ、あれ宮本さんに騙されたんだ、これからドリコムだよみたいなこと言って
それさゲームがスリープスの
前
の青空っぽいやつ、
そうそうそうそう、
それは知ってるんだよね、
なんで知ってるか
は、俺はね検索であの青空のやつを見つけたんですよ、青空のブログを、でその後でその後だからもう一個始めてるんですかブログ、最初はしばらくそれが関係してると思わなかったんだけど、あこの人は青空のブログの人かっていうので、
そっちから入ったっていうのが
すごい、誰も読んでなかった、
誰も読まなそうな
ブログ、読んでる
も
ん、
だから
怖いよねブログとかね、そ
うそうブログだってあれ始めたのはほぼ初めてっていうか、あの身内で、
あ最初の身内で、ね、なんかね嘘ネタばっかり書き
放送される違う違う違う違う、あれだよ、ね、半島内のウィキじゃなくて半島内のウィキの中に日記コーナーを作って書いてた時期があったじゃん、
その後ドリコムにも書いて、
そうそうそうそう、
ドリコム自体が消えたっていう消え
たでもあの青空のバックのブログってあれってゲームの話書いてたっけ、
まあまあ書いてた
んですよ、で
なんか サンフランシスコ日記的な話、
そうそうそうそう、でまあまあゲームの話も書いてて、うん、その時にだからあれですよ、あの発熱地帯の人に晒されるまでは誰も読んでなかったん
だ、 あの青空の方が晒されたんだ、
両方
両方
両方なの、
両方晒されたんだけど、うん、
ああ、じゃあかぶってたのあれ。
そうそうそう、こんな人もいるしこんな人もいるっ て,
って両方とも同じ、
両方とも実は俺だったんだけど、何かその対策主義のどうしようもないやつみたいな、もう時代遅れの、そう時代遅れの対策主義者の典型的な開発者だみたいなやつで、こんなやつとかこんなやつって言って違うブログなんだけど、アイデアの両方
俺だった。そうだったんだ。
でもあれのおかげでアクセス数が大変なことになってこれがブログかみたいな。
だから今そのパズドラの高校の村子さんの気持ちとかも、ね、
そうそうそうそうだよ。
今すごいストレス、
病気だね。そうそうそう。炎上怖い病。
炎上怖い。あの時だって本当さ、初めての炎上で。
初めての炎上だよね。
炎上で。
もうスプリングウィンドちゃんとかの何回も燃えてる。
そうそうそう、あの日常茶飯事だと思う、ね、今思えばね、あの
豪華の中にいるような、ね、
そうそう、はるかねちゃんがいつツイートするたんびに俺のご炎上分ぐらいの反応が多分来てんだと思うんだけど。
すごいよね、そう考えると。
でもなんで野沢が何で聞こかったのか、ゲームの話って多分あの時エレクトロプランクトンとか、うん、そんなに多分取り上げてない。
岩井
敏夫の、うん、L が DS 向けに出た時に、うん、DS がそのメディアアートみたいのをやるっていうのは、うん、任天堂のその姿勢として俺はすげえいいと思ったんですよ。
あれ最初かなり もともとは結構任天堂そういうの、うん、やんないっていう姿勢だったんじゃなかったっけ、うん、
でもなんかあれだよね、青いその青空のブログの時って一応海外でゲームを開発しているっていうキャラでやってませんでしたっけ。
まあまあやってたと思う。
だよね、なんかその辺で引っかかったんじゃないかな、確か俺が見つけた時は。
そうで DS が出て、うん、そのメディアアート的なのが作れるようになって、うんうん、今までのゲームといえば、うん、まあ、ゲームらしいゲームみたいな一辺倒だった、うんうん、ところにそういう形のそうそうそうゲームのプラットフォームを使ってそのメディアアートみたいのもできるっていうのを、方向性をプラットフォーマー自ら示しててそこに可能性を感じる、
任天堂のこと褒めてるじゃないですか
みたいなことを言ってたんだけど、その後でいやゲームっていうのはグラフィックが一番だみたいなことだから、それでそれ
パズドラの売り上げでシェンム何個分も作れる。
そうそうそうそう、毎月シェンムが毎月シェンム作れる。そうそう、だからそうそうそう、それで
そういう新しい方向に任天堂とかで行き始めた時期なのに、うん、そんなシェンムとか引きずってると、まあ、シェンムの話は書いてない。
書いてないけど、うん、そのグラフィックっていうか最先端の技術を使って、うんうん、その最高の体験を作り出すみたいなところに、
まあ、任天堂は特にね、そのゲームをやってない層を、
う
ん、
そうそうそう、
拡大しようとして拡大しようとしてたから、うん、コアゲーマーが反発、うん、
そうそうそう、でその中の開発者ヒット、まあ、ヒットってなんていう、そこのおこがましいもんじゃなかったけど、やり玉にあげられるようなことを書いたんだよね、
うん、
そのゲーム人口を広げるみたいな、うさんくさいことばっかり言ってんだよみたいなことを書いて、それがあっちの黒い方のブログ、嫁チカチカしてる方
の、もうあの黒いブログも読みづらくて、
だから字を灰色にしたのに。でそっちでなんかそういうその任天堂がうさんくさいこと言ってるって、ゲーム人口の拡大みたいな、うん、またそういうでかい話、
こんなポッドキャスト流しちゃったらまた炎上するんじゃない。
いやポッドキャスト誰も聞かないよ。あれは宮岡さんがログを書くから、ああ、ログさえ書かなければ絶対炎上しちゃう。そんなね、この忙しいご時世にね、もう1時間も1時間半だって、ね、そもそも1回閉めた方がいいんじゃないの。だそうそうそう、それで、うん、そんなこと言ったもんだから、
うん、ブログ話、じゃあまとめると、ブログのホラ話、突っ込まれた話と、うん、炎上した話、
うん、
で広報の 村子さんの気持ちがよくわかる。
そう。心配です。心配です。俺がナイトとして。俺がナイトとして守らなければいけない。
最終的にフォローしてもらう。
最終的にフォローしてもらわないといけない。うん、
だからそれ自体はもうゲーム。
メタゲームとしてね。
メタゲーム出た。
もちろんゲームオブジーを取るかもしれない。村子さんにフォローしてもらうまで。メタゲーム。ビデオゲームはだから広がりすぎてどうにも語れないですよね。だから一本遊んだそのゲームを遊んでこう面白かった、面白かったっていう話しかしようがないっていうか、総括したメタ的な視点の話っていうのはなかなかもうできしづらいっていうか、もう例外が多すぎて認識が違いすぎて、だからそれであとそうで、その後炎上を覚悟してた、うん、あのファミ通ドットコムで対談の時に何もなかったから俺あの時もう万全の姿勢で待ち構えです。
え、何なんかあったの？
いや何もないです。あ、何もなかったというか炎上はなかったんだけど、うん、ファミ通ドットコムっていうサイトがあって、うん、そのサイトの中で僕個人が、
あ、インタビューを、
インタビューを受けた、うん、
はいはい、海外で活躍する日本人
のゲームを作っている人っていうような触れ込みで、うん、でもだから僕はだからそういうメタ的な視点の話だから、うん、そのいろんな人から突っ込みやすい話なんで、うん、基本的には、うんうん、俺はこのゲームを遊んでこう面白かったって話じゃないじゃないですか、うんうんうんうん、北米市場ではみたいな、そういうお前何様だよみたいな話だから、
でも結局突っ込まれたのはそこに載ってた写真、
俺の写真のファッションがあまりにもすごいっていう
奥さんも筆頭に
炎上のね、真っ先に燃えたその発火地点、着火地点が俺の自分の配偶者って、何あの帽子みたいな、
ね、なんか着てる服もピンク、
なんでピンクの服着てんのみたいな
ピンクの服拡大するとよく見ると赤と白の細かいボーダ
ー、それでボーダーなんだよって言ったら言ったで梅津和夫かよみたいなどう言っても怒られるって、
あれは本当にさ、なんかすごいあのインタビュアーの人も濃い話、
う
ん、
そうそうそうそう、知識が豊富で、
だからね、なんかネットを見てちょっとあのぶこめに意見するような人が何も書けないような、うん、
まあね、確かにそうそうそう、
すごいなんか
一言言い捨て違うって言い捨てにくい記事だにしてもらったっていう、結果的に
濃い話だった、
あれがな、でもそれのおかげでその読みましたって言っていろんな人に声をかけてもらったりしたから、
うん、
すごい、それはそれすごいあれかな、炎上も特になく洋服以外あん時さ土砂降りだったの、
あ、ね、言ってたの、
そうそうそうそう、髪がぐちゃぐちゃになったから、うん、それを隠すために帽子を買うと、うん、で寒いから車に落ちてた上着じゃないや、そのトレーナーを着たらそれがもうだったって
、帽子も着てるものもなんかその撮ってるポーズ、やつれたポーズも全部奥さんに指定されてて、
それってでもそんな前じゃないよね、
あの人は、ね、今日半年前ぐらい、
まだね、そんぐらいなんですね、
インタビューをした時自体はもう、
あ、そう、あれ去年も僕が伊達さん家行く前にはもう受けてて、
だっけ、あ、そうだそうだ、そうだね、
それで今度リリースされ
て乗って炎上するから見とけよみたいなことを言ってたんだ、そういうの、
そうなんだ、あれ8月より前だね、
うん、そうそうそうそう、インタビュー自体は3月ぐらい GDC の
時期
だった
、じゃあもう1年
経つ、そうそうそう、1年経つ、だから乗った時点でだいぶ情報が
古いのも結構も今の事情からちょっと、
今インタビューされたらもうパズラの話しかし
ないだから北米市場があれば俺はウォーキングデッドの話をします、当然、あのこの前あのスパイク主催の、ね、ビデオゲームアワードをウォーキングデッドを取ったんですけど、うん、あれはあれですごいゲームですみたいな話を、
あれやったんですか、やってます、ウォーキングデッドゲーム版の方は、
やってます、
面白い、
ぱり面白いです、うん、まあ、ただ英語の理解っていう意味でちょっと不安が残るけど、でもあれはその映画じゃなくて、まあ、テレビシリーズも見てるし、コミックブックもあるから、うん、そこで何度か保管できる。
やっぱシナリオが中心で面白いって感じなの。
そうそう、もうあれは完全にアドベンチャーと言いつつシナリオを追っていって、うん、インタラクションでシナリオを途中分岐させていくっていうタイプのゲームで、あれはあれで、まあ、新しくてまたテーマが全然違うし相当長いから、まあ、その程度、
まあまあまた時間っていう感じ
で。でもあれこそだからその YouTube で見て、
うん、
概ね OK になりそうで怖いゲームだよね。
ああ、うん、YouTube で満足できちゃう、うん、
まあ、と言いつつ売り上げもすごいから、
うん、
まあ、分岐がすごいいっぱいあるっていうのと、
うん、
遊びやすいっていうのは絶対あると思うんだけど、
うん、
そういう感じでまとめると、なんだっけ、どこまでまとめたんだっけ。じゃあこのまだ50万本ゲームズはどうこれ絶対遊んでとりあえずインストールして。
何が50万なの
かっていう。さ、入り口は、あ、分かった、これさ、入り口は DVD メディアだけどさ、
うん、
ダウンロードが始まるんじゃない、50万本分の、ね、それか遊びたいのをオンデマンドでダウンロードするか
これあれじゃない、一個一個のパズルがさ、なんか1万面とかがあるんじゃないのかな、組み合わせが。あれでしょ、なんかソリティアとかのさ、
うん、
ランダムのシードが1万とか、
うん、昔あのテトリスのさ、携帯用テトリスっていうか、ちっちゃい液晶画面がついてるさ、キーホルダーになってるさ、うん、テトリスで100種類のゲームが遊べますみたいなこと言ってるんだけど、うん、何が100種類かさっぱり分かんないっていうので。
あ、そう、分かんないな、
うん、そういう感じなのかな。
あ、いや、やっぱなんか1万、1本あたり1万面なんじゃないかな。
でもそれによってで、その人のゲームとはっていう、ビデオゲームとはって定義が分かるよね。
ん？
それを作った人、ゲームレベルで、ゲームデザイナーの哲学が見えるよね。レベルが違えばそれは違うゲームなんだって言ってある人、
うん、そうだ、だってゲームってね、1試合っていう風に考えれば、
お、
50万
試合、50万回遊べますよみたいな。
50万回遊べば50万ゲームズです、
うん、
確かに。その切り口から1本作れる
じゃん、うん、じゃあもう謎は解けたからやるまでもないな、これ
やろう、まあ、解けてないよ、まだ封切ってないじゃん、まだシールドだよこれ、スキルシールドだ、うん、一作さんにあげればよかったな、うん、
だってさ、もう DVD からソフトにインストールするとありえない。
なんで？
もう最近全部スチーム。
あ、そうだ、
ほぼ全部スチームじゃないですか。
スチームにな
ってる。最後に、そのメディア使ってインストールしたのは、あれさ、ちょっと前にザ・ムービーズっていう映画会社の経営ゲームがあって、それ昔スチームで売ってたんだけど、なんか今でも売ってなくて、それ欲しくて、なんかアマゾンかなんかで中古で1円で。1円でさ注文したらさ、なんか海外からさ、その地方業者が取り寄せてさ、結局半年ぐらいかかってさずっと来なくてさ、
すごいね、
途中で3ヶ月ぐらい経ってまだ来ないのっていう質問入れたりして
まだまだみたいな、今出たとこみたいな、
まあ、僕もさ1円だからあんま期待してなくてさ
あ、でも今日 PC ゲーといえば、あの、うん、スティーブン・キング原作のミスト、霧、日本語タイトル霧って、あの映画になったじゃん、
うん、
あれバンホーベンじゃなくて誰だっけ、監督忘れてた。
ミスト、まだ何度もミストの話出るけどさ、ミスト僕もまだ見てなくて、
見てないのもうそれあれよ、いわゆるまだ人生何パーセント
してる系
の
話じゃん、もう累計で 100% で超えてる、
うん、人生ネガティブパーセント、ね、いや、そうそうそう、でそのPC ゲーがあるっていうことを今日ね初めて知って、
あ、それ面白そうだね、なんか、いや、なんか
コンセプトとしてはさ、
そうそうそう、周り霧で、
霧の中には化け物がいて、セーフゾーンが霧から阻まれたセーフゾーンの中から、
うん、
いずれ食料とか枯渇して、うん、霧の中に踏み出さなきゃいけないっていう瞬間がやってきて、
うんうん、何とでも作れそうな、
そうでしょ、それが PC ゲームとして出てるらしいの、
メタスコアはいくつ？
見てない。それ現代病だね。もう何メタスコアって。いや知らない。 違ういつ出たのかも知らない映画より前に出てるって言ってた気がするから、うん、原作をもとに多分
映画原作のゲームってなんか面白いものってあるの？
あるある。
あでもウォーキングデッド
あるある。あれウォーキングデッドはテレビだけど、あれあれアフロサムライ。
アフロサムライどうなの？まだ日本上でリリース
されてない
からまあわかんないけど。アフロサムライ原作すらもうよく知らない。
原作は漫画なんだよね。
あ、 あれ誰が演じ
何が？
あ、漫画なの？
漫画。
実写じゃないの？
実写じゃない。漫画でアニメシリーズになって、でその声をそのサミュエル・L・ジャクソンがやってたっていうんで話題になってた。映画原作で面白いゲームってグーニーズ面白かったよ。ファミコンの超やったよ。
好きなのスイートホームとか好きだ
った ね。
スイートホームは確かにシビアな。
そうそうそう、
ね、今じゃなかなかない、
うん、なかなかいいよ。大体ねゲームが面白いと映画がつまんないっていう映画が面白いとゲームがつまんない。だ僕が好きなのはスイートホームとあとガンヘッドとかね。
ああ、
うん、金子の PC エンジンで出てた。うーん、あれも映画つまんない。
だって宮本さんこれだけ映画見といて映画原作のゲームが出てこないってどういうことだろう。
原稿
本当に見てんの映
画。なんかあったっけ。でも映画見始めたのここ3年ぐらいだ。
本当映画見始めたのここ3年
っすよ。それ遅すぎる。島に住んでたの。
本当に
映画のない世界。
島に映画がなかったん
だ。だって
テレビでやってんじゃん。だって
映画見始めたのも、でもそのマウント&ブレードであれやばい、
こんなに
ゲームやってるからちょっと映画見た方がいいんじゃないかって。あでもそれは多分映画見ある程度見始めてるからな。多分でも見始めたのもやっぱりそのゲーム時間で換算したらやっぱ映画の方が得だみたいなふうに思ったことがあって、
うん、ゲームに啓蒙されて映画を見始めたっていう近いのじゃ、
うん、あそうだね。ゲーム、うん、
もうさあのカジノに行くと、うん、ギャンブル中毒と感じたらここに電話しなさいみたいな、の張り紙いっぱいあるのよ。
そうなんだ。
そうそうそう。だからギャンブル
何を何でも今精神病に。
ゲーム内で何かおかしいと思ったら映画を見た方がいいみたいなそういう警告を受けたんじゃないの。
ああでもさやっぱさゲームを語るときにさゲームしかやってないとさ、
うん、
語れないわけじゃん。
なんで？
なんかそのゲームを作るのもさゲームを見てゲームを作る、うん、
あ
ーゲームを見たかいって作られたゲームっていうのもちょっとさやっぱそこが浅いというか、うん、やっぱ他のメディアがあるとちょっと多層的に、
うんうん、確かにね、まあ、実体験から思いついたとかね、うん、窓の外を見ていたらブログがとかね
やっぱそのちょっとゲームと視点を変えて映画だとどうなんかなと思って割と見始めて、だから本当に30超えてから、
うん、
初めて、それまでってさ記憶にあんのがさ、うん、ドラえもんのパラレル最優秀
結構微妙じゃん。なんかその名作と呼ばれてる
やつじゃない。レンタルビデオでなんとかで洋画とかそういうのってほとんどないんですか。
あビデオもそんなに見なかったからな。
そうなんだ、
うん、本当に年一本見るかどうかみたいな。
マジで。
何ぐらいしか見ら
んない。なんであの国民的映画って言われてるのは見てたんでしょ、うん、ジブリ作品とか。
ジブリとかね、まあ、テレビとかでやってたし、テレビも見なくなっちゃったから。
うん、そう。
例えばさ、これはすごい映画的なゲームだとかさ、よくコールオブデューティー4、
はい、
あれ映画的な演出みたいなこと言って、はいはい、映画見たことないと分かんないよね、それがそもそも。
確かに。あれでそのさヒッチコックの鳥を見て、
うん、
あこれはビデオゲームみたいだなみたいな思う。
ああどうだろう、なんかそういう映画からの視点でゲームなんか言いたいことがあった気がするんだけど、なんかあったかな
でもなんか今ね言われがちなのってそのビデオ映画 からフィードバックを受けてか映画の影響を受けてビデオゲームがいろんな進化を遂げたんだけど、
うん、
今やビデオゲームが映画の演出にとか、
うんうん、そうだね、
まあ、シナリオは分かんないけど、まあ、演出っていうか見せ方とかに影響を与えてるんじゃないかっていうシーンが、まあ、よくあって、うんうん、見てるとこれゲームみたいだなって思うシーンがよく出てきたりするのよ、うん、俺だったら特に最近のハリウッド
作品とかだと途中ゲームっぽい FPS 視点の
カメラとかね、
そうそうそうそう、ね、アメージングスパイダーマンとかも結構そういう感じで、うん、そのビデオゲームでやったアメージングスパイダーマンみたいな、う
ん、あれ確かアメージングスパイダーマンってさなんかティーザートレーラーかなんかのほら、うん、まるっきりあのミラーズエッジの
はいはいはいはい、
なんかね、確かトレーラーのカット割と一緒だった的な、うん、なんかあったよね、
あの、そうだからそういうのって映画見てて感じない
の、あ、アメージングスパイダーマンは主人公の部屋にヒッチコックの裏窓っていう、う
ん、はいはい、
リアウィンドウっていうポスターが貼ってあることは気づいた
映画を見てたおかげで
そうそうそう、だから主人公さその若い男の子なんだけど、うん、そんな古い映画の貼ってるってことはなんかちょっと制作者的に意図がなんか、ね、裏窓っていうかさ、
うん、
結婚を控えた、うん、ジェームズ・スチュアートだったかな、
うん、
あの男がちょっと人生を迷っててさ、
うん、
その裏窓なんかそのアメリカの家ってさ裏同士がつながっててさ、
うんうんうん、
その結構プライベートな空間が見える、
うん、
そこでだからその結婚を控えた恋人たちやあの熟年期 の夫婦とかそこでちょっとなんか夫婦で殺人事件が起きたりとかいろんなカップルの光景を見るっていう話で、
うんうん
うん、それが、まあ、スパイダーマンのなんだっけ、まあ、隣人的なテーマにつながるのかなって思ったり、
うん
まあ、あんまどうでもよかった、うん、でもやっぱなんかあえてそこに入れるっていうことはすごく意図があるんだなっていうふうに、うんうん、まあでも単にそれは非常に好きだったっていうことかもしれないけど
多分それはだから映画を見たおかげで映画の理解が深まった
っていうか、うん、そうだね、う
ん、そのなんか映画からビデオゲームビデオゲームから映画みたいな、
うん、
そういうの
だからねあれずっと気になってんだけどSteamで買って持ってるんだけど、
うん、
LA ノワールって、
うんうんうん、
あれどこだっけあの GTA のロックスターが作る
ん
だっけ、うんあれ結構酷評されてるんだよねなんか GTA みたいにさ自由度がなくてなんかその刑事が
今自由度って言ったから大炎上
まあだからその批判されてる部分がいわゆる自由度っていうのまあだからじゃあ具体的に言うとだから GTA みたいに自由に動き回って通行人殴ったりとかそういうことができないっていうゲームでそのなんだよね刑事になって犯罪者の取り調べもなんか犯罪者が白を切ってるとちょっとあからさまに変な顔のガムギガムとか分かりやすすぎるみたいなでも多分そういうゲームじゃないんじゃないかなそのノワールってさその昔 の犯罪映画のそういう映画的な演出がまあ多分ふんだんにあるんじゃないからやってないけどね今やらずに語るゲーム語り
そんなに評価良くなかったんだよね
特に多分日本人だと、うん、あまた大きな地方で
日本人だと、
うん、
オーストラリアチームボンディどっかなんかオーストラリアなんか作った
し、うん、だから GTA を期待してるとかなり期待外れ
だ
と、う
ん、解散しちゃったんだよねその、
う
ん、
そうですね
でもやっぱそのね LA のノワールのその20年代ぐらいのやつ分かんない全然やってないけど分かんない
だからあれでもメディアのメディアの煽り方も多分悪かったんだね、うん、なんかその20年代のロスを舞台にした GTA だって簡単に言いやすいからさ、うん、GTA
ってでもやっぱ20年代 その舞台っていうのもさゲームだとほとんど出てこないじゃん出てこないっていうか、
うん、
映画だとさ結構映画の歴史ってさ、うんもう1895年ぐらいからエジソンが発明してその翌年にフランスのリュミエール兄弟が公開してハリウッドができてみたいな結構もう100年以上の歴史あるからさだから20年代っていうとそのチャップリンとかも活動してた時代とかでいろいろあの時代ねっていうのがすごい 20年代30年代40年代ってあって、うん、だからそういう意識があると、うん、ああここかみたいな、うんうん、のがあるんじゃないかなって思ってまだ
やってないその一方でノンタウンドブレイズは
ねえ
やってるわけでしょ、
まあ、ねえ LN やろうかなと思いつつちょっとノンタウンドブレイズあでも新しいゲームもやってあの年末に、うん、あのボーダーランズ2はセールしてたから
いや、
結構、ずっとゲームやってる友達がいて4人で、うん、4人でずっと1ヶ月ぐらいやってた
ああいやそれぐらいやるんだやっぱ
もうやるっていうか一通りやってボーダーランズ2終わっやる、うん、もうかなりやってでその後ボーダーランズ1までやったから1もともとやってたんだけど、うん、2やった後にあれ一応ストーリー続きもんだから、うんうん、改めて1をやり直したりとかして、うんうんうん、でもねやっぱ2やった後に1やると確実に良くなってた。すごいなんかね武器の数値とかもさ、うん、1だとさあんまり情報出てなかったり、うん、なんかショットガンの弾数とかも、うん、こんだけ弾けてこんだけ拡散度があると、うん、2だとちゃんと出てるんだけど1はそういう情報が
ない
全然なくて、うん、あだから2はそう2やり始めた時はあんま1と変わんないなと思ってたけど改めて1と比べるとすごい
なんかやった人の話だとねすごい全部洗練されて、うん、全てが良くなったみたいなね、うん、話聞くよね、
うん、あれ TG 版って日本語字幕出んの？
あそうそうそう
それも
良かったけどあれがダボーレインボーのシーンで、うんうん虹が見えるよ虹だって言ってすごい分かりづらくてさあれちゃんと英語ですわー
おっさんの口調でね
ダボレンボ
オブダウェイ
そうなんか日本語訳のちょっと変っていうかに虹がずっと水平に見えるぞみたいな。
あだからでダボーレインボーは日本には微妙に輸入されなかったもんね。
だってあれ改めてさ検索したら伊達天さんのブログが一番最初に出てきたぐらいだ
から知らないそれ。
そうですか。
あのなんかヨセミテ公園
どこだっけ。うん、普通の本当に素人の人が、うんうん、虹がねそうに二重に
日本出てる
見えてで撮影して。わーダブルレインボーって言ってなんか5分ぐらいのビデオなんだけど、うん、途中でもう感極まって泣き出しちゃって
そう
ダ
ブルレインボー What that means All the way ってずっと言ってそれがあまりにも面白くてなあれあの時ラディットとかってあったのかなあんまりなかったよね何
なんかの記者がこう
ディグかなんかで火がつい若干火がついてたのをそのキャスターかなんかがツイートしてそれで一気に確か広まった、
うん、そうねビデオの公開日からちょっと経ってるんで数ヶ月経ってから掘り起こされて
アメリカでと
かアメリカまあディグだからアメリカだっていう、まあ、英語圏だと思うけど
あの
時には
あの後にさそのバカにした歌とかも作られバンバン作られて
たそうそうそう
サンプリングしてさダボーレインボー
ダボーレインボーすっげえ売れてた
よもうそのネタがモーダーランド2に入って
そうそうそうなんかさそのヨセミテの公園とかでさなんかキャンプ張ってそのカメラ撮影してたんだけど、うん、なんかさボーダーランドにもさなんかあれどっか見たような光景だなみたいなそういうテント張ってるとこがあってさ
あなんかその景色まで真似してんだ
ねそうそうそうなんかそうなんかテントあるなと思ってさ、うん、ふと空を見るとさ虹があれ2つあるなと思って、うん、なんかその時にちょうどあのキャラのカットインが入って、うん、無線が入って、うん、おお虹が二重に見えるぞって
吹き返されてる
そうそう吹き返されて
あ2回入ってんの
あそうそう
すげーすげーすげ
ー、うん、1はねあの PC 版は吹き替え規制されてたと思うけど、うん、2は完全に日本語入っててすごい遊びやす
かった、うん、でもねそうだからそのダブルレインボーっていうのはその、まあ、ネットミームだから日本で流行ったの流行ってないのよくわかんないよね、
うん、あれだから訳せないよねそういうミームは、うんうんうん、
ていうかあれもだからただその言い方が面白いっていうだけで、
しかもそれが日本語で聞かせたらもうわけわかんない
し、ね、そうそう、あれ難しいよね、言われてもこれ訳してって言われてもね、リンク貼るぐらい、 YouTube にリンク貼るぐらいしかできないよねこれを見てくださいって
、そうそうそう、元ネタわかんないと、だからまあそういう意味ではそうそう、だから映画を見るっていうのもやっぱゲームの中にさ、いろんなネタが入ってたりとかするしね。本当、洋芸とかだと本当分かんないことばっか。
分かんないよね。そうだから分かんないことすら分かってないんだろうなっていう
のが、ね。そうだ、勝手にさっきのほら、カシナートの件もそうだけど、ね。
ああ、そうそう。こっちが、ね、あの伊達の地域でちゃんとあのカシナートのあのフードプロセッサー。
うん、
あって、
うん、
あ、ウィザードリーのやつだって、
そうそうそう
あれだけどギャグなわけでしょ、
そうそうそうそう
アメリカの
方法では、
だけど僕らほら
日本にいると分かんないよね、
すごい
日本だともうすごい切れ味のある剣があって、
もう伝説の剣みたいなイメージ、
うん、そうそうそう、あれはなんかグニャグニャのチーズを入れてもスパンスパンスパンと
ミキサーフードプロセッサーみたいな、
そうそう、でもあの刃を変えると、うん、生ハムをきれいに切ってくれたりとかするんですよ、うん、プロセッサーとして混ぜたりとかぐちゃぐちゃにしたりっていうのもあるんだけど、
ウィザードリーとかね、ボーパルバニー、ボーパルバニーはあれは
モンティーパイソン、
モンティーパイソン、そういうネタは分かんないと、そうそうそう、
元ネタね、分かんない、
うん、そういうのをね、そのこう分かる人ってそういないもんね、だから映画だとさ、
うん、
あの町山さんがすごいいろんな、ね、うん、周辺知識を教えてくれるから、
うん、
英語で見る場合でもそのタランティーノの映画とかは、
うん、
町山さんの解説を聞いてから行くとより、
うん、まあ、ネタバレしまくるっ
ていう、だから1回目見ていいんだよ、だから見て面白くって、
うん、
で解説を聞いてから行くともっと面白いみたいな、
うん、
それが唯一俺がだからできたのはあれだったんで、あのレッグイトラルフだった、あの兄弟がシュガーラッシュ、また公開したいのかな、そうそうそう、あれはだからゲームネタが、ビデオゲームネタがいっぱい入ってるから、
なんザンギエフは悪役、
正しめたっていうね、そうそうそう、あれとかはだからそのコナミコマンドがあったりとか、
あ
ー、ゲームっていうか映画の中に出てくるの、
出てくるコマンドは、いや、っていうかあれはだからゲームのキャラクターを、
うん、
あの実際のゲームのキャラクターが実はモニターの中で生活してる、
うん、
でゲームを遊ぶだけだけ演技してるっていうかっていう設定 で、
うん、
で実際のゲームのキャラクターがいっぱい出るんですよ、うん、まあ、ソニックが出てたりとか、うん、まあ、パックマンの敵キャラが出てたりとか、まあ、ザンギエフとかベガが出てたりとか、
クッパも
出てる、そうそうそう、でそれがあの悪役たちは悪役たちで、そのこう悪くいなきゃいけないみたいのを悩んで、
全俳優的な
設定ですね、そうそうそう、でセラピーみたいなのを受けてるっていうのが、
うん、
その予告編というかトレーラーで流れてて、とかもだから あれはあの10王旗のラスボスでとかって
、そんなでそんな
データのキャラが出てくるって、
10王旗のラスボス、
ラスボス
ですか、
だから俺はもう知らないキャラがだからいるんですよ、だから僕はね言ってもそんなになんていうかゲームに本当に詳しい人に比べたら詳しくないから、その昔のあたりのゲームとか、うん、コモドールのゲームとかって知らないけど、うん、そういうのも出てるら
しい、そんなに怖ない、
結構出てるらしくって、
でも知らなかったけど10王旗ってアメリカでそんな売れたの、
売れてるみたい、いや、名前なんだっけ忘れちゃった、ビーストなんとかかな、名前忘れちゃったけど、
うん、
ラスボスはだから逆に疑
問、ラスボス見れるほどうまいんだ、
そこが疑問だった、なんか肩パッドつけたサイみたいなやつがちゃんとあのサンフランシスコのさ、うん、一番いいところのビルボードにさ乗ってたりするんだよ、
う
ん、へーって、
僕知ってる人口 0.001%
ゲームの難度を考えると相当見るの大変だよね、ラスボスって、
うん、
中央級俺2面ぐらいまでしかやってないけど、
だからひょっとしたら何か理由があったのかもしれないけど、うん、守れするの知らないんだけどなんであんなにフィーチャーされてたのか、ラスボスだったらもっといろいろだろうと思うんだけど、うん、そう、でもその映画はすごい面白くて、で、
うん、
あのなんていうかビデオゲームを題材にし たすごいなんかニッチな作品じゃなくって、うん、そのマーケティングの権限のディズニーがファミリー、うん、この去年の2012年のホリデーシーズンの一押し映画にできるぐらいビデオゲームっていうのがそのメジャーっていうか一般的な大人から子供まで楽しめる素材としてなったんだと。文化ですよ、うん、
でもアカデミー賞を取ったのはメリダなんでしょ。
メリダだね。
ちょっと不足
そうそうそうそう俺としてはどっちでもよかったけど、うん、もしそのレッグイトラ
ル奥さんはちょっと不服
っぽかったね。そうそうそうそう、うん、もしレッグイトラル買ったけど結構画期的だったなと、うん、ビデオゲームっていうものが初めてそのメディアの枠を超えて理解されるっていうか一般的な文化として認知された瞬間になったんじゃないかなと思ったんだけど、
まあでもちょっとね、なんだ大敗した闇の業界もちょっと
うろう光が差し込む。違うでもさ日本でさシュガーラッシュでしょタイトルが。
あ逆の
本当意味わかんないんだけど、なんでかっていうとレッグイートラルフってあのテーマがゲームのでだそうビデオゲームを題材にしてるんですけど、うん、テーマ自体は普遍的な人間のヒーローとは何かっていうテーマなんですよ、うんまあ、アメリカ人が好きなテーマですけど、うん、だでそれでレッグイートラルフっていうタイトルがどれだけ意味があるかっていうとゲームのその映画の中に出てくる本来のゲームはフィックスイットラルフっていうゲーム、うん、でフィックイあれ俺なんつった違うフィックフィックスイットフェリックスかな。
あ
でラルフは 敵から、うん、でラルフがまずビルをガガガって窓を壊して一番上に登る、うん、でそしたらフィックスザフリックスかな、うん、名前微妙に忘れた、うん、が窓を直していって、うん、一番上まで登ると、うん、みんなで協力して、うん、ラルフを突き落としてクリア、うん、みたいな、まあ、ドンキーコングとクレイジークラブ混ぜたような感じのゲームなんだけど、うんうん、
やばいねそれだけでちょっと泣けるね
でしょ、うん、でそれが元のそのゲームのタイトルはフィックスイットフィリックスなんだけど、うん、その映画のタイトルはレック、うんうんまあ、壊せレッキングクルーのレックですよね、うんうんうん、壊せラルフっていうタイトルになってる、うんうんだからそれがそのゲームのテーマとタイトルと完全にそのマッチしてるんですね、うん、その悪役なんだけど自分 の, そのできることを全うすることでヒーローになれるんだっていう、まあ、最終的にはそう最終的にはそのラルフが壊せるっていう自分の悪役としての能力を最大限にそのポジティブに利用したことで、
うん、あんまネタバレ
はダメ
これから見るか
放題 の, そのダメな点はどうなの。
シュガーラッシュっていうのはゲームの中にそうそうそうゲームそのビデオゲームの世界の中の一、うん、つのゲームレースゲームのタイトルがシュガーラッシュでなんかマリオカートのお菓子版みたいな、うん、お菓子の世界をレースするみたいな、うん、そのゲームのタイトルがシュガーラッシュで、うん、なぜかそれが
映画のテーマと全然即してないってことは
即してない即してないし、うん、そもそもそのテーマ の, その一番いいところが全然スポイルされてるのがすごい嫌なの、う
ん
う
ん
う
ん、メリダもさ元現代はブレイブなんです
よ、ね、ブレイブそうそうだ
から
そ
れはそう最後恐ろしの森とか
そうそう
全
然恐ろしくなかったし恐ろしくなかったしよくわかんないんだけど、うん、でもあれはまださ、うんまだギリギリ、
まあ
まあ、メリダと森が関係してるって意味では、うん、嘘ではないじゃない、うんまあ、シュガーラッシュも嘘ではないんだけどさ出てくるから、ねまあ、でもな
とだから毎回はディズニーの放題のセンスに疑問符、う
ん、で俺はなんかそこに、うん、あのなんだっけ AKB の曲が初、うん、ハリウッドで初なのかディズニーで初なのか知らないけどその完全オリジナルの日本の曲がテーマソングになりましたっていう触れ込みなんですよ、うん、日本での売り方ってそんな感じしない？
え
AKB の曲が
シュガーラッシュに
AKB の曲
シュガーラッシュっていう曲が、うん、レッグイートラルフのエンディングテーマ、
うん、あそうなんだ
えそれはもともとアメリカの公開でも使われた
使われてそう使われてたんだけど、うん、日本ではだから散々主題歌です、うん、主題歌ですって言ってたんだけど、うん、いざ見て俺はでも見る前から、うん絶対エンディングテーマが5曲流れるうちの1曲だろうって思ってたんですけど、うんまあ、ギリギリ合ってて、うん、そのシュガーラッシュっていうゲームが、まあ、そのゲーその映画内で出た時に、うん、そのゲームの中のシーンで流れるのと、うん、エンディングテーマの2曲目、
うん、
だからまあまあいいですね。
テレビゲームってのはあのスタッフロールのとこってこと
か。そうそうそうそう、スタッフロールのとこの1曲目は違う曲、うん、ボールシティっていう、まあ、もうちょっと若者向けの曲で、うん、なんだっけ See You Again みたいな曲のタイトルだったけど、まあ、そっちの曲が一発目、うん、そのロールが上がってまだちょっとキャラクターとかが後日談とかを繰り広げている時に流れるのが、うん、そのオールシティの1曲目で、うん、2曲目がシュガーラッシュだった、うん、でまあ英語のじゃなくて日本語のもの歌ってんだけど、だからそれを売りたいがゆえなんじゃないかと思うんだよね、その広大のシュガーラッシュっていうの
は。ああそういうこと。
歌のタイトルはそれと
シュガーラッシュ、そうそうそう。でそれをだから俺は散々宣伝を目にしてたから、うん、初めて主題歌になりますみたいな。
でも日本語ってのはでも違和感ない。あそうか、ゲームは日本製のものが多かった
りするから、そうポップな、うん、世界観だから別に日本語でもそんな違和感ない。
なんかカーズとかでパフュームとか使ってなかった。
あれは日本のシーン、日本あれは世界をツアーする、うん、ワールドツアーの話のうちの日本に来た時の日本でのパーティー会場で流れてるだけ。あ、それはあのゴジラが登場するシーンでルナシーだかなんだっけ、シャランキューじゃなくてビジュアル系のバンドの曲が流れたっていうのと近い感じだったけど、そうだからシュガーラッシュはもうちょいちゃんと使われてはいるんだけど、それでも主題歌じゃないし、タイトルにするのはいかがなものか。
なんかさ、日本人、まあ、また大きな仕事だけ
ど
日本にお住まいの方々は、まあ、映画、ね、エンドロールでもきっちり座って最後まで見るけど、アメリカだとあれはもう帰る時間だからみんなすぐ席立つっていう風に聞くけど、うんうん、それはどうみんな残らない、
残る人はほんと一組二組とかじゃない、最高の最後まで見る人は。なん、うん、でかっていうと、うん、もうエンド曲2曲目まで来たら電気も明るくなって、
うん、あ、そうなんだ、
あの掃除の人がガー入ってきて、うわーってポップコーン片付け始めるから、そうそう、特に週末とかだとやっぱ詰まってるし回転も早いし、たくさん人入る前に並んだりもするから、でかつ客はポップコーンめっちゃこぼすから
投げるでしょ、
それの掃除が大変なんで
相撲の座布団みたいな、
みたいな感じでいいシーンになるとポップコーン投げ
る、いいシーンになると投げるっていう
まあでも、うん、夜の回とか週末のサンフランの映画館とかでは確かに投げてたけど、うんうん、俺が家族と行くその平日じゃない週末の昼、うんうん、投げてるのは多分見たことないと思う。子供も真似したことないし見たことないんじゃないかでもなんかそのタランティーノの公開の日とか、うん、俺が公開日に見たのってあのなんだっけあのあれ
ジャンゴ
は見てない、あれもっとその2個前イングリアスバスターズのもう1個前の
あなんだっけグラインドハウスとか
グラインドハウスの時は確かに投げてた。あのそのロドリゲスの映画とセットで公開だったんだけど、ロドリゲスの映画でも投げてたし、うん、サランティーの映画でも投げてたし、うん、その間に挟まれるフェイクの予告編でも投げて
た、うん、そんなにみんな投げるんだね、その人投げる。
いや前の方の人がこう投げると、うん、後ろの方の人が反応したりとかこう、そうウェーブみたいな感じ一人がやり始めるとみたいな。
日本だったそれね、ねちねちツイートされて、うん、こんな曲いたんですけど、小町とかに、小町に書かないか。
でもだって、ポップコーンもだけど、掛け声とかもかけるからさ、イエーイとか言うからさ。
日本拍手ってなるよね、アニメとか見に行くと。アニメとか見に行くと、だからすごい、だから作家とか、すごい監督とか出ると、その瞬間に拍手って。わかんない、でもアニメぐらいしか俺は見たことない。
いや監督がトークショーとかで来てればまあわかるけどさ、うん、監督とかいないのに拍手はなんか、
まあ、終わった後拍手は普通にやるけどね。
スタッフローで宮崎駿って字が出た瞬間に、なんかアニメの上映会とかそういうマニア向けの伝統みたいなのが残ってるから多分おそらく、
ああなんだっけ、エヴァンゲリオンの時サンサンの荒拍手はやめてください
って冗談だと思ったけど7拍子しようだっけ
今回ちょっと内容を、うん、あの打つ展開だからやれないと思いますみたいな感じ
で、僕がね小学校中学校ぐらいかな、中学校ぐらいの時にそういう近所の公民館とかで東映動画のアニメとかやるじゃないですか、うん、公民館っていうか何ていうか図書館とかで、うん、でそうするとそこにやっぱり当時のだからそういう宮崎駿オタクみたいなのとか、うん、大塚康オタクみたいなのが来るんですよね、うん、でそこで字が出ると子供、僕ら子供なんか見てるけど、そうすると後ろでその大きいお兄さんたちが宮崎駿の字が出ると
公民館で、
公民館とか図書館とか、
えその当時のオタクって本当になんか第一世代のオタク
って、いましたいましたいました、
すごい、
あの宮崎駿に乗り込んでおられた人たちですよね、
うん、もうそれでもうちょい前ぐらい、長靴を履いた猫とか普通にそういうのやってると後ろで拍手みたいな、
すげえ、長靴を履いた猫が上映されてたってのも
普通のだから図書館とかただで、うん、ただで見るやつです、うん、夏休みとか、うん、昼間とかやってるやつ、
それに今見たことない
ですね、多分当時だとその DVD とかね、ビデオとかなかったから、そういう人たちがこう回ってたんでしょうね、それを、
それは本当濃いお得、ね、言語的な言語的な意味で、
うん、だからその時代アニメールありました、もう
アニメールとかあったんじゃないのかな、うん、
うん、ああビデオゲームとかでもやっぱ拍手しないとダメ、
ビデオゲームどうやって拍手
するの、あ、でも、うん、
でも拍手的な何かはある気がするな、
うん、おーとかはやっぱ言うんじゃないよ、分かんないけど、あのプレステ4のさ発表のカンファレンス見てたの、シェアボタンっていうのがコントローラーにもついてんのよ、
うん、あそうなの、
だから、うん、いいことがあったらシェアボタンを押すと、うんうん、まあ詳細はまだもちろん出てないけど、うん、何かしらシェアできるらしい、
へ
ー、だからやっぱりこう遊んでてスタッフロールに名前が出たら、うん、やっぱシェアして、うん、いいねボタン的にな
る
か
と、
僕はあのパソコンでゲームやってる時にさ、スペースキーのさ横にのボタン、うん、無変換のボタンをスクリーンショット撮る気にしてて、いつもそこ親指置いてるからさ、バシバシいいなと思ったらバシバシスクリーンショット撮り残して、
本田さんのゲームのスクリーンショットはとにかくすごいと思ってるんだけど、それはやっぱ枚数らしいですね、僕は今日聞いたんです
よ、なんかもう
大量に撮ってそんな
1ゲーム5000枚ぐらいとかスクリーンショット撮って
ほとんど電車みたいな、
もうだからスクリーンショットフォルダーあそう最近ね、あの配信普通にできるな、なんか配信ソフト使えばもう全編撮りっぱなしでできるから、ずっと結構今これ郵送であの配信してるけど、普通に過去ログ、最近やったゲームすごいいっぱい録画が上がってて、
あ、そうなんだ、
ゆうべもシムズをやって4時間ぐらいやった配信がシムズがさ、なんかもう1年以上やってなかったんだけど、うん、ちょっと今大学編のユニバーシティっていうのが、うん、拡張がまた出て、うん、その少し前にセールしてたのね、半額セールしてて、うん、なんかそこでちょっとあの離れてた時に出てたの拡張、なんか本編が出てから大体 半年に1回ぐらいのタイミングで拡張セットを出すのね、それがもう10本くらい出てるんだけど、それで買ってなかったやつを買って入れてみたら結構面白くな
ってつい4時間
そう、シムズはさ、その本編のゲームがあって拡張でさ結構 大きな機能追加がされるんだよね、うん、今回出るのは大学編でさ、その大学生活、うん、キャンパスライフとかできて、一つ前とかはそのシーズンズっていうのを入れると、うん、この春夏秋冬の、うん、あの季節の四季がついて、ちゃんと雪が降ったりとか、すごい雪も半端なくてめちゃめちゃ埋もれててさ、
あ、そうなんだ、
うん、なんか
雪降らせるって結構大変そうだけど、
そうそうそう2の時からあの雪天候システム欲しい欲しいって言われてたんだけど、2の時の技術的には無理だったんだよね、ちょっとその街に雪降らせたりすると
かかる、その拡張が出る前の風景に、うんうん、その拡張後は雪が積もるようになる、
そうそう、それを入れる、そうシムズはそれがすごくて、うん、一個一個の拡張がやっぱそのかなり、本編は定価5000円ぐらいで拡張1本で2500円とかだから、うん、結構お金取る分ぐらいのちゃんと機能追加をしてて、うんうん、だからそれがもう10本ぐらいで出て、うん、結構シムズもすごいんだよ、
そうそう、だからそう拡張をさ続けていくことによってさ、うん、最終的にはさすごいなんていうの、その累積ですごい世界が作られるじゃん、
うん、
だからさスカイリムっていうかあのエルダーズスクロールの世界もさ、スカイリム地方の前にそのオブリビオンであった地方とさ、
うん、
あと10年ぐらいしたらものすごい量の箱庭が完成してしまう。
もうタムリエル全部ができちゃう。すごい量の、
うん、そうなったらもうそこで一生住んで出てこない人がいるよね。てか宮岡さんも一時期そういう時期が結構あったんで、ね。現実でご飯食べるのどういう気分なの？
ああ、そうそう。スカイリムでさ、スカイリムハマってた時に、うん、ぜひこの、あれさ、いろいろさ、キャベツとかさ、人参とかさ、手に入るからさ、
うん、
で、ちゃんと調理鍋もあるからさ、
うん、
なんかダンジョンとか入ると、調理鍋も置いてあってさ、でもその割にはさ、あんまり調理してもさ、メリットがないんだよね。うん、だから、調理システムをもっと良くしたいっていうか、
うん、
なんかあれ、スカイリムはさ、自動回復しちゃうんだよね、体力が。
うん、
だからそれってなんかそのモダンな FPS っぽくてさ、
うん、
銃撃食らってもさ、ちょっとしばらく、
ね、
あの待ってりゃ回復しちゃうんだけど、でもそれもモッドでさ、自動回復をしない設定にして、
うん、
食べ物だけで回復するようにしたら、
うん、
もう超面白いんじゃないかって思っていろいろ計画立ててさ、あとさ、うん、もう栄養素のバランあのからちゃんと勘定して
レシピによって
回復が違うみたいな、だからあの栄養素がタンパク質、脂質、
うん、
炭水化物とかあって、うん、炭水化物はエネルギーになってその、うんマジックポイントが回復して、で、タンパク質は、うんうん、あの体力が回復して、みたいな風にして、もう、エクセルにさ、一覧まとめてさ、よし、あとは作るだけだと思ってさ、でも、作ろうとしたらさ、エクセルで一括更新とかできなくてさ、一個一個アイテムいじんなきゃいけないから、まあ、めんどくさいなと思って、そこでやめちゃった。一応、その、やりたいなっていうとこまではブログに書いたんだけど、そこで、あの、ついえてるのは、うん、ああ、もっと偉人の面倒くさいなと思って
でもだからそれを一歩を踏み出すことによって、うん、その世界がより完全なものになって
くる。そうそうそう、だから当時も食料モッドっていうのはあって、その自動回復を切って、
うん、
あの食べ物だけで体力回復するようにするっていうコンセプトがあるんだけど、
うん、
ちゃんとその僕は栄養素から考えて、
うん、
それは野菜とかはビタミンで、あのそうね、マジックポイントとかで、うん、体力回復するのはとにかく肉とか食わないとダメ
だ、タンパク質だけダメ、
そうそう、で肉も結構重量を持たせて、だからちゃんとそのダンジョンとか遠征するときはきちんと最初に雑貨屋に寄って、
うん、
あの新鮮な、そう雑貨屋がさ、ちゃんと街でさ新鮮な肉があるよとか、あの歌って売ってるんだけどさ、
うん、
普通にゲームやってる時はさ全然いらないわけ
じゃない
。そうそうそう。
インベントリーの重量制限にも意味がある。
そうそうそうそう。でインベントリーの話だとさ、ストーカーは結構その辺凝っててさ、
うん、
あのデフォルトだとさチートとかしないとさ、
うん、
本当に持てる重量がさ、
うん、
あの50キロ、まあ50キロでも結構多いんだけどさ、現実的に考える。うんそうするとさ、メインの武器がライフルとショットガン持ったら、あとサブに1丁ぐらいしか持てないみたいな、そういう縛りになっててさ、なんか結構そういうのがいいなと思って、やり込む上では。でもそれはあの割と不評だったんだよね、そのストーカーのーゲームやってる人から。だから
だってハイドライドの時代から重量制限は不評だよ、基本的に。
あと飯食うシステム
はね、飯食うシステムはね、
僕の。あと寝なきゃダメだし、
ね、
あれも不評
だよ。
あ、チャールズ・ウェスト、そうなんだ、あるんだ。
そうそうそう、おしっこ我慢してあれ漏れるとゲームオーバー。
あ、そう
なんだ、さすがにやったことない
な。あ、でもシムズは尿がかなり
重要
な。どういうゲーム
なんですか。それはシムズっていうのはそのシムシティの家番で、うんうん、あの人を操作して、あの動かす、操作するって勝手に動くんだけど、
うん、
それぞれ欲求があって、
うん、
体力が減ればベッドで寝たくなるし、
うん、
お腹空けばご飯が食べたくなるっていう欲求に基づいて言ってて、だから欲求メーターがどんどん、
うん、
あの満腹度が減ると、
うん、
あのもう食べなきゃダメだっていう風になるんだけど、
うん、
そのうちの一つに便意っていうのがあって、うん、だから便意が下がって、もう持たなくなるとトイレに駆け込むようになってて、
うん、
だからその食事や睡眠と同列に便意っていうのがあることで、かなりその生活感が 出てんだよね、おっぱ。
へ、え、ぇ、
ー、あ、じゃああれでやったらいいんじゃない、あのゾンビのやつ。あの、アーマー2の本当のやつ。
DG は、
DG で食料
も。食料あって、あれ手順結構踏むから、
うん、
面白い。
しか捕まえて焼くだけのビデオとかある。俺ゾンビ見たかったのに、なんか山で鹿焼いてるだけのビデオがあって、なんだこれ。
野生の動物を撃つとか、ナイフとかで殺して、殺した後はナイフも持ってなきゃいけない。まずさばくのにナイフが必要で、さばいた肉を今度キャンプ、薪に火をつけてやっと焼けるようになるんだけど、薪を作るのに今度斧が必要で。ナイフと斧とマッチが必要なんだよ、その、うん、野生生活するのに。それでやっとこんがりで焼けた肉ができて、それで解体を回復するっていう、もう何だろう、その不自由さは受けてる。
受けてる。あれスタンドアローンがもうすぐ、
あ、そうそうそう、
発表にはとっくになってるんです
けど、あれって作ってるとこ違うんだっけ、スタンダードロン版って同じところで作ってるんですか？
違うのかな。
いや知らない。同じスタジオ。
ああでもね、なんかね。
日本同時に作れるほど体力あると思う。
あ、
アーマー3でも元だが違うのか。
そうそう、あれ
アーマーが別か。
別なんだもんね。
どうなんだろうね。
そっかそっかそっか。そのスタンダードロン版っていうのはちゃんとしたそのあれか、アーマー作ってるところがやってると。
いやでも DG は。全然アーマーとは関係ないとこ作ってでしょ、だってモッドだし。
いやでもあれモッド作ってた人が結局その会社に入ったんじゃなかったっけ。
それは後日宿題
で、うん、じゃあちょっと宿題にしてそれ、
あれとは別になんか OZ だったかなっていうのが出て、それはスチームでも出たんだけど、もうかなり未完成みたいな感じで、あの戦いまくって返品騒ぎになったみたいな。
でもなんかちょっと似たようなのいっぱい出てますよね、今ね。
オーゼーっていうとなんか映画もなんかワールドオブ、ワールドオーゼーみたいな。
ワールドオブゼーだっけ？
うん。
分かってます。
かなりあからさまにそのタイトルとかコンセプトとかパクリまくってるみたいな。
あれだ、その映画原作のゲーム思い出した。あれ、子猫物語。
チャトラン
チャトランが死にまくる、ね、チャトランライフ制だから。
あったね、それなんだっけ、プラットフォーム、
ディスクシステム
だった
かな、ね、確かディスクシステムだった気がする。でもあれ、ね、画期的だったのが、うん、秋のシーンとかで、うん、木の葉がね、舞うんですよ、うん、手前のレイヤーに、うん、でも俺は当時小学生で、うん、背景でそのパーティクルが動くとか、うん、なんかそういう概念がなかったから、うん、木の葉を一生懸命避けてたのよ、うん、飛んでくるやつを。
あ、
上から飛んでくるものには基本当たっちゃいけない
って思った。忍者
ハットリ君の鉄アレイぐらい。だからその葉っぱの動きは、しかもこう斜め上からこうシューって飛んできて、くるんと回ってビューンと落ちてくるから、
フェイント入れて
完全に
期待するみたいな、
こういうんじゃなくて、そうもっとねこういう動きだ。それがすごく人工的な動きだから、あのゼビウスの敵みたいな、
もう狙って
て、グラディウスの雑魚
みたいな、
全然落ちまで見えない、動き的には。
こいつは俺を殺しに来てる、
来てると思って、チャドラン危ないと思いながら逃げて穴に落ちたりしてたんだけど、あれは実は木の葉で、あの木の葉っていうか、まあただの背景の一部で、
判定はなかった、
なかったんですよね、っていう映画の。
すごい、映画っていうとあれだな、あ、映画ゲーム化されてないけど、あのニーチェの馬っていう白黒映画、最近の映画なんだけど、白黒で撮ってて、まあそれなんか2時間も超えるんだけど、なんて言えばいいんだろうね、あの説明しづらい映画なんだけど、なんかそのなんかミニマルな世界終末ものの映画で、それがあの FF6 でさ、世界崩壊要因でさ、なんか、なんか女キャラの人が小屋でさ、おじいさんに魚を取って与えるっていう場面があって、なんか魚がさ、生き生きと動いてる魚ばっかり取っておじいさんに与えると、そのおじいさんはだんだん良くなっていくんだけど、あの動きの悪い魚ばっかり取ってると、あのやがて死んじゃうっていう ちょっと分岐があって、
そう、シックスに？
シックスなんか途中ね、なんか中盤でキャラ
あのイベント的なものでね、
そうそう、中盤のキャラがなんか世界を崩壊させちゃって、で主人公キャラたちはあの飛空艇で脱出するんだけど、あそこでもねあの忍者のキャラがいて、あのその脱出する最後のラスト30秒まで待ってないと忍者のキャラが間に合わなくてさ、
うん、
あの置いてってそこでその後出てこないっていう、
うん、
結構非常な
気がつかない系のイベントが
あって、あの焦って逃げると、うん、もう忍者のキャラがそこで死んじゃうっていう、
RPG でそういうこと起きると結構怖いよ ね、
ねまあ、死んじゃうってこと自体そこで気づかないんだけど、
うん
うん、後で知って、
うん、
あのキャラ出てくると思ったのにそこまで待たないといけないんだって、
うん、
まあ、なんかそういうシーンがあった後になんかみんなはぐれちゃうんだけど、
うん、
なんかそこでその世界崩壊後のとこでその女のキャラがキャラのうちの一人が、うん、あの小屋で魚取って与えるってとこが、
うん、ソウルスードットの魚みたいなのが金魚すくいみたいな、
そうそうそうそうそう、
うん、
そこが
あ
のニーチェの馬を、
うん
っていう映画をゲーム化したらそこだなって思って
全
然わかんないニーチェの馬
はさ、うん、あでもそれでもさ、なんかもうすでにあのなんだっけ、
うん、
デイリーポータルの人がやってそうだよね、なんか映画の名シーンをゲーム化するみたいなさ
あ
それでもテーマとしては面白いよね、
ちょっとね、アート系の映画とかあのタルコフスキー、うん
タルコフスキー監督、ストーカーとか見ました。
あ、そうそうそう、
うん、
あの人のサクリファイスっていう映画があって、はいはい、それにちょっと似てるんだよ、兄ちゃんの。
サクリファイスってなんか SF っぽい世界みたい
な。ああ、そうそう、なんかあれ黒澤明のあの七人の侍の後に撮った超不評な。
ソラレスに似てるような似てないような感じ。
なんかね、うん、一軒家で。に家族が暮らしてて、なんかおじいさんがあの火つけちゃう、あ超ネタバレしてるけど、うんうん、なんかその核戦争にすごい怯えてる一家の話で、だからもうすごい終末的な世界で、
うん
うんうん、あれ黒澤明がなんだっけ、三船敏郎がおじいさん
のやつ、
んじゃなくて七人の侍の直後に撮った水爆に怯える一家がエクソダスをしようとする、忘れちゃった名前、そう確かそれがタルコフスキー元ネタだと思う、ほとんど話一緒で、あ、生き物の記録っていう映画があって、これはその1955年だから昭和30年水爆に怯える一家の、だから今の本当にその地震の後で原発問題が、うん、あの取り沙汰された状況にちょっと近いっていう、うん、
あ、じゃあその時の本当にリアルな冷戦時代の、
うん、そうそう、あのなんか、うん、水爆実験とかしてて、だから放射能に怯えるあまり、うん、ちょっと気がおかしくなって、もう日本に住んでられないブラジルに移住するんだって言って、でもみんな動かないから、
うん、
その家に火つけちゃうっていう話で、うん、
じゃあ次それで名作映画のワンシーンをゲーム化、
あれなんかないっけ、そういうのなんか違う、あでも YouTube だとそういうのある、なんかなんとかのあらすじを1分でみたいな、
はいはいはい、あ、もっ
と短いゴーグルーとかでもやってたもん、なんか
もっと短いやつとかね、キンチンプに聞こえたゴーグルーが悪いわけじゃなくてよくあるみたいな話
だった。そう、大体世の中もなんかね、やられてるから。
あるよね、うん、確かに。だからビデオゲームもさ、
うん、
あのメイドインワリオでさ、
うん、
あの 有名なさゲームのさ、うん、アイスクライマーのさ鳥に捕まるとこだけやらしたりとかさ、3秒でそのゲームの名刺をやらせるみたいな、
うんったね
ね、あれとか俺大好きだったんだよね。
それだ、
それだよ、
それの話だったんだ、
映画版。そうだからあれじゃん、あの人の結婚式で、そのメイドインワリオみたいな結婚式にまつわるミニゲーム集を宮本さんに作ったらっていうあのなんか人生の名シーンをその3秒でできるゲームに落として、結婚 その婚姻届に夏印を押すと押せって出てて、正しいところに押さないとゲームオーバーで、結婚式のシーンで指がこう動いてて、リングをこうはめろって言って、
薬指にはめないと
刺さないとダメ でケーキの入刀とか、あの誓いのキスとかがあるわけだ。
でもなんかそういうのも、
それなのにさ、カラテカのバットみたいな、
あれは、
この人の結婚のね、記念に、そういうの何かやろうかって言ってて、
任天堂に所属した人の結婚祝いに、ちょっと、
なんかね、
プレゼントビデオを作ろうと思って、あの当時、コールドプレイのビバラビーダーが流行ってたから、それに、乗せて、カラテカってさ、カラテカってすごいストーリーじゃない、最後マリコ姫を助けるための、
そうだけどさ
こんなに苦難があってさ、ここでさ柵に挟まれて死んだりとか、
カラテカってあのオリジナルカラテカのあれを、
ファミコン版ね、うん、一歩後ろに下がったら死ぬ、うんね、ちゃんとねお辞儀とかもしたり、もう社会生活じゃない、
めでたい感じだった。時間間違えて一日遅くできちゃったんだ
けど、そうだっけ、うん、結局なんか意味わかんないみたいな感じ
本人からの告げを
あでもね、あれね、そうやりたかったのは、確か最後マイコン姫がその、うん、キスしてハートが出たりとかするんだけど、うんうん、僕あれをやりたかったんだよ、あの、ニューシネマパラダイスでさ、最後さ、うん、カットしたさ、検閲でカットしたキスシーンばっかり流れてさ、あの主人公が涙するって、あれのゲーム版ってすごいいいじゃない。
いいかもしれないよ。
カラテカのゲームの、
そうそうそう。で僕はカラテカだけじゃなくて、いろんなゲームのその、うん、結構昔はさ、その表現が陳腐だったからさ、結構その男キャラは女キャラでパート出すっていうのは、
魔界村のエンディングとか、うん、マリオもそうだし、
うん、そうそう、
あれファイナルファイトのエンディングとかね、
あれの画像をすごい集めまくって結構あのまとめて
それはすごいいいじゃん、すごい
でしょ、それもういい、もうレッグイトラル超えてるでしょ、
分かんないけど
それは可愛
いよ、アイディアとしてはかなりいいよね、
いいよね、もうニューシネマパラダイスは明らかにパクリだから
いやでもあのソニーの CM で、うん、あの武器をさらばっていうタイトルのシリーズがあって、うん、いろんなビデオゲームの銃を下ろすシーンだけ繋いだのがあって、うん、GTA3 かな、うん、4か忘れて3かなの時、うん、GTA3 の、うん、その主人公が銃をこう元に戻すシーンとか、バイオの構えから、うんうん、あの戻すシーンとか、うん、そのいろんなビデオゲームの銃を下ろすシーンだけ集めて、うん、武器をさらばっていう、でソニーの最後ロゴが出るっていう、
それね、アメリカで放映、
アメリカだったんじゃないかな、多分日本で調べる、ユーチューブで調べれば出ると思うんですけど、
僕のはそれはドット絵だからさ、やっぱもっと感動を増
すと思う、うん、なんで空手家を演じるのか自分ぐらいなったのかは分かんないけど、
いや空手家はやっぱ人生でしょ、スクロールがさ、
全然違う、
いや最後マリコ姫を助けるハートが出る、うん、だったと思うけど、うん、なんだっけね、いろいろチャレンジャーとかもさ、
はい、
あの、うん、最初チャレンジャーもね、ね、巧妙だよね、あのエクスプレスが走っててさ、うん、悪役がいて恋人がヘルプって言っててさ、はいはいはい、上にチャレンジャーが乗ってグーって回って、うん、でその戦闘車両まで来たところで切られちゃってさ、うん、また追いかけてくっていう、うん、だからああいう 名シーン、うん、失われた名シーンをちょっと少年がね大人になって、うん、
それでもアイデアとしてはとってもいいと思うけど、
ね、あれね最後ね、うん、そのエピローグ的に、うん、最後ラスボスが宮本茂っていうふうにしたから大不評だった宮本茂を超えてみろっていう。
しかもあれなんだっけ、岩田社長もなんか出てきてなかったっけ。
岩田社長どうなんだっけ、や出してないと思うけどな。
なんだっけ、宮本茂さんをやっつけて結婚に至るみたいな話したんだっけ。
だから空手家だとさ、その最後さ、なんかあの悪魔将軍みたいなやつ
ミスターカー
が、うん、そう、だからそこを期待してたら実は出てくるのが宮本茂だったら、うん、ああもうこれ人生だって任天堂の人生。
そしたら神父から大不
評。大不評。まあ多分空手家自体知らなかったと思うし。でもさ、空手家知らなくてもさ、そのドット絵、そうですね、僕ちゃんと拡大してさ、空手家がさ、うん、あのリアルな、ね、蹴りを繰り出すシーンとか。
うん、いや、だからあのカットあれもいい不明だった。拡大して。
そんなにはないと思う。ビバラリビーダーだから
15分結構長い
ね。長いね、長いね。
いやだってビバラビーダーに合わせたから5分ぐらいの
だから体感的には15分ぐらいだったと思う。
それつまんなかった
いやでもね、あれはでも大変じゃないですか、うん、基本ね、ゲームの動画から何か新しいの作るって、うんうんうん、だそれはなんか全然わかんないけど、仕事も読まなかったし、多分ね、
出
して
な
かったけど。
あれはまだ残ってるかな。あ、僕のサーバーは。あ、認定か。認定かって。ああまだ残ってるな。じゃあ後で。でもね、やっぱ公開できないからね。曲も画像も。だからその、あの、ハートのシーンだけ、ちょっとまとめて画像で見せた、うん、
あ、それあんの？
うん、それ。
あったっけ？あったなら、俺その部分はすごい感動したはずなんだけど。
そう、途中でね、あの、ビバラビーダの感想の部分。だだだタタタタタみたいなとこでなんかそのいろんなヒロインと主人公のハートのシーンが、あ、でもあれね、特にその空手家がさ、姫が囚われてるから、そこでチョイスしたのも全部だから、囚われの姫が次々パンパンパンって暗転しながら出てくるシーンを確かそこにまとめたような気がするな。
なんでそこは覚えてないんだろう。
あまりにもしょうがなかったから。
めっちゃいいシーン
ね。
その前のなんかあれだよね。結婚式のメディトビデオをドラクエを元に作ったっ、
ああそうそうそう、あれ
俺はすごいいいなと思って。
でもあれはすごい長かったね、
あれが15分だったのかな。
うん、その奥さんが中島みゆきが好きだからってことで、うん、中島みゆきの曲3曲ぐらいメドレーにして、うん、あのドラクエ1の、うん、あの主人公をその、うん、新婦、新郎のキャラにして、うん、延々と、ラタトムから、
うん、
魔王の城まで行くっていうまとめにして、
最後あの今夜をお
楽しみ
でしたね。
あの姫を抱えたままラスボス倒して、うん、各地の宿に泊まって今夜をお楽しみでしたねっていうのを全ての宿でやるっていう、うん、打足なシーンを入れまくってあれね、もうあそこで作るのに力尽き果てて、僕は結婚式行かなかったんでもうこれ頼むっていう形で託して
すごいなんか
すごい情熱だった、う
ん、いや本末転倒気味なところあるね。情熱は確かにあったよね。
あの頃はやっぱそういう映像 っても面白かった、ね、
結婚式には間に合ったの？
いや僕はあの疲れてもう寝るから。
ああ映像は間に合った。
映像は間に合った。映像だけ託して力尽きて寝た。
その時はもうアメリカにいたんだっけ？
うん、
なかったっけ
伊達さんが、うん、ああもうアメリカだと思う。
ああそうだよね。そんな人生の話までしたところで2時間半かな。
うん、ちょっといい話を思い出せてよかったな。あのね、ニューシネマパラダイスの完全版を最近見て、
うん、
打足だ打足だって言われてた完全版を、
うん、あれディレクターズカット、
うん、ディレクターズカットかな、
うん、
普通に公開されてるのは2時間版で、
うん、
完全版は3時間あって何が違うのかなと思ったら、あれ最後さ、最初トト少年ってイタリア人なんだけど、うん、最後にさそのカットされたキスシーン見るのはさ、
うん、
ジャック・ペランっていうフランス人なんだよね、
うん、
あの人結構あの昔のヌーベルバーグの映画とかに出てて、ああそういえばこの人フランス人だと思って、なんで違うのかなと思ったら、その結構後半の1時間ってフランス映画的な展開なんだよね。イタリア映画とフランス映画が混じってて、
中田さんめちゃくちゃ映画詳しいじゃないですか。
そうそうそう。
なんかこれ詳しい。
ああでもやっぱりアメリカ以外の映画見て、うん、やっとなんかアメリカ映画の良さもヨーロッパ映画の良さも分かったっていうところで、うん。やっぱ特にやっぱりヨーロッパの映画はすごい面白いなって。
うん。うん、全然アメリカに。でから、でも英語字幕が出る分ヨーロッパ映画の方が見やすいのかもしれないけどな。
あ
んまりやってるとこがないかな。
あとね、もう何よりね、うん、フランス語はもう音としてすごい気持ちいいっていう。
あ、
う
ん、ね、確かにそれは分か
る、うん、あれはすごいいいんだよな。やっぱあとね終わり締め方が全然違うっていうのも、
うん、
アメリカだとちゃんとさきちんとオチをつけてさ終わるけど、
うん、
結構ヨーロッパの、まあ、文学的な映画とかですよ、
うん、
えここで切るのみたいな、
はい、
そうでもそこでブズッと切られたからめちゃめちゃ余韻が残るんだよね。
あの
後主人公どうしちゃうんだなって、なるほど、それがねすごい、
うん、
あいいなって思って
なんかね、うん、したらそのヨーロッパっぽい、うん、なんていうの気質みたいなのは
うん、でもまあゲームとかもさ東欧のパラドックスのゲームとかも好きだからさ、うん、やっぱ
人生ヨーロッパに住んでた
広いヨーロッパ広いかな、
まあストーカーにハマってたからウクライナの方かもしれない大変だなマウンタングレードもそ
う、
ね、トルコの方かもしれない。
あそうだね、やっぱ向こうは全然いろんな地続きだからさ侵略されたりとかそういう、うん、暗い歴史とかもいっぱいあって、
うん
うん、アメリカはねもうガンガン勝ち続けて、
うん、
だから負けたのってねあの南北戦争で負けた側ぐらいの話ぐらいしかないからだからヨーロッパも本当にどこからどこまで国っていうかもう混ざりまくって、
う
んうん、あとね違うな、
とりあえずゲスト1名
お願いします。ありがとうございました。
まだ続けてください。また、
まあ、まあ、当然有志と3時間ぐらいで切れるって普通主要だと思う。
了解。
あどうも、わざわざありがとうございました。
はい、
どうも。じゃあまた、あじゃあお土産屋の皆さんで、
そうですね、はい、
金塊を、
はい、
じゃあお気をつけて、
はい、さよなら、
おやすみなさい、
おやすみなさい。
まあそんなゲストは帰った。
ゲストはのとさんが帰りました。一回閉める。
寂しい限り。
寂しい限り。
何それぞれのじゃあ今年の抱負としては、
うん、
そのキスシーンを集めた映像を作るっていうのと、これは村子さんにフォローされる。
シーンどっかやってみたのかな、やってないかな。
ソニーのやつはどっちを調べてみようかな。
なんか本当にオフィシャルなんかちゃんと PV とかでやるとさ、それっぽく作ったドット絵で、
まあ嘘ついてね、
やるって感じだと思う。
本当のゲーム、
本当のゲームでやるといろいろ権利とか面倒くさい、
大変、それ取るのがまた大変でそれ君エミでやったのみたいな話が出てくるでしょ、今度は最後のエンドロールになんかどのエミュレーター使ったみたいなの載せなきゃいけないみたいな話になってくるでしょ、
あのね、そういう記号、記号での表現っていうのは、シンプルな本、
そうだね、ああまたなんかあれだ、
ああまたちょっといい、いい話っぽくして
なんかあのドット絵の方が想像力がかきたてられる的な話を言いたいでしょ、じゃあ一旦じゃあ締めて認定か見ようか
今6人聞いていただいてますが、
はい、
こんな遅くまでありがとうございます。
ありがとうございました。今度はあれね、ゆっくり来日できる時があったら、
うん、
来たの聞いてくださってる人は絶対知ってる人は聞きましょうので
身内しかいないって
もっと普通に日本に来れる日が来たら、
うん、
あの皆さんとゆっくり、っていうか今回もさ公開録音っていう話だったんで、
ね、そうそうそう、公開録音ね、時間あればやりたかったよね、
やってんだよ今本当。
ん？
今だからこんなにスタジオに駆けつけて
場所教えてないじゃん。
そっか。いやでもなんかもう結局来たの11時半とかでしょ。
うん、
会社12時とかでしょ。うん、ないよね。
ないよね。終電後から始まりますみたい
な。アングラ放送だ。そうね。まあゆっくり来れる時やったらまたゆっくり。
うん、
公開録音、
うん、
っていうわけで、深夜の東京都内某所から平田と
宮岡がお送りしました。
ゲストは宮岡さんでした。
はい、
じゃあまた次回、
また次回、さようなら、
さようなら、
おやすみなさい。